スジャータ
の連絡が8時をお知らせします。
高橋さん、
はいはい、
ね、先週お休みさせていただきましたね。
ご無沙汰ですね。
ご無沙汰です、はい、本当ね、あの先週数人の方は楽しみにしてたらしくてですはい、あの本当申し訳なかったんですけど、
はい、
そう、まあ、僕がねちょっとあの会社でちょっと飲み会みたいなのがありまして、
はいはいはいはい、
でいわゆる忘年会、
はいはいはいはい、
みたいなのがあったんですよ会社の、
うんうんうん、
でその後に、まあ、一応ある程度スーツみたいなある程度しっかりした服を着て、
うん、
でその後にみんなでカラオケ行こうみたいな流れになったんですよ、その忘年会の後、
はいはいはい、
その感じが僕今まで人生の中で一度もなかったんで、
うん、
なんかもう楽しくなっちゃって、あこれこの感じみたいな、
うん、
なんかそのいわゆる会社帰りみんなで飲み会の後行くぞみたいなあるじゃないですか、そういうノ
リ、はいはいはいはい、
そういう経験一度もしたことなかったんで、
うん、
あなんか一個経験できたなみたいな、その人生で今までなかった経験値をそれですごい楽しんじゃいまして、
はい、
それでもう気づいたらもう11時過ぎてましてね、
ばったりでしたよね。
いや本当ちょっとね申し訳ない、ちょっとそれは本当ね、本当はだったらあの抹茶さんのね、あの、うん、婚活のメールとか読みたかったんですけども、
うん、
はい、結局それもできないまま、はい、抹茶さんかわいそうですよね。だってその前は阪神ジュベナイルは休みだよって言ってたんですよ、もともと。なのにだからメール送んなかったのにいきなりやったじゃないですか僕が、
うん、そうね、
ね、そう、あのひたむきさんを呼んでいきなり放送始めといて、うん、あじゃあメールやるんだって言って送った瞬間朝早くやんでっていう話だったちょっとかわいそうだったんですけどね、抹茶さんには。はい、で抹茶さんからメール今回いただいてるんで、
はい
はい、いやもう本当ね、僕、まあそのまあ、いわゆる仲良くさせていただいている女性の方がいるんですけども、
はいはい
はい、その方とは今日は会わなかったんですけどね、収録もありましたし、
ほうほうほうほう、
だけど一応明日、
うん、
はい、あの土曜日の夜に、
うん、
あのクリスマスで一応お店予約して、
はいはいはいはい、
一応日曜日は2人とも休みなんで、
はい、
まあ、ちょっとどっか泊まろうか的な、
いやもうクソみたいな話だな
で、ただね、高橋さんクソみたいとか言うじゃないですか。
はいはいはい。
ちょっと皆さん聞いてください。本当ね、うん、あの、うん、僕と高橋さん、あの朝日杯の時にあのラジオは収録できなかったんだけど、うん、朝日杯一緒に見ましょうってなった。一緒にレース見ましょうよ。
もうお前ええわ
見ましょうってなったんですよ。で。であとあの最近仲良くさせていただいて小松さんって方がいるんですけど、
はいはいはい、
3人でスカイプしましょうってなってスカイプ喋ってたんですよね、
はいはいはい、
そしたら3人で喋ってたのになんか突然、うん、なんか1人いなくなったんですよね、突然なんかスカイプからいなくなってで僕と小松さんだけ喋ってみたいな状態になっちゃって、
うん、
あれみたいな、1人いないなみたいになって、で1人いないのが誰かって言ったら、まあ、ここにいるタクヤっていう男なんですけども、そのタクヤっていう男に LINE してあれどうしましたみたいな感じで言ったら、いやー彼女から電話が来てみたいな感じになってはっつって何言ってんねんと思って、何そっち優先してんねん、だから気づいたらフェードアウトしたっていうねそんなあの色ボケ MC2 人でお送りしてるエムラジなんですけどね、
もうクソやなほんまに2人揃って
あ、そうですよ、あなた言えないですよ本当に今なんか僕のこと責めてましたけど全然言えないですよ本当に被害被ってますから僕と小松さんは突然いねえぞあの男に、で理由聞いたら女から電話だみたいな話だなんだこれと思ってね、そういう、だからメンクさんも言ってましたよ、おいこれアリマもねえんちゃうかっつってましたからね、あの色ボケ MC2 人だったらなみたいな感じになってましたから、いや本当危うくそうなりそうなとこだったんですけどね、
はい
はい、まあでもやります、有馬記念は有馬記念はやります、あの気合い入れて、でも最後ですからね本当ね、はい、じゃ あ, あのメールをねいただいてるんで、
いきましょう、
読みたいと思います。もう高橋さん的にもね、うん、ここ早くパスしたいって感じですよね、ここは早く次行ってくれっていう感じと思うんで大丈夫です。もっとちゃんと真面目に婚活してる方がいるんで。
あ、はいはいはいはい、はい。
あの、抹茶の婚活コーナーですよ。
はい、行きましょう。
ここからは、はい、抹茶、はい、行きましょうって。早いです。早いですね。はい。はい。じゃあ、ラジオでも抹茶さんです。
はいはい、どうも。
はい。エメラジの皆さん、こんばんは、抹茶です。
はい。
先週の話ですが、大宮でガチな婚活パーティーに参加してきましたので報告です。
はいはい。
会費は男性5,000円、女性が1,000円で、うん、今回は男性が、私含め6人、女性が8人という組み合わせでした。
おお。
事前にネットでプロフィールを入力して参加するのですが、年齢、身長、年収、職業、趣味、婚姻歴、喫煙の有無などがありました。なかなかリアリティがあります、うん。開始15分前から専用ページにアクセスできて、女性のプロフィールも見ることができ、イメージが湧いてきます。うん。始まると1人7、8分の自己紹介タイム、時間になると男性が移動して、回転寿司みたいな感じでこう移動していくと。全員と話し終わるとアピールタイム、気になった人全員にスマホからいいねみたいのが送れます。だって。要はなんか、あれなんですかね、みんなでワイワイってよりかは、まあ、それぞれ個別でやって、で私はとりあえず2人に送ってみました。
はい。
これが相手に分かるような仕組みになっています。
うん。
逆に自分に相手から来たいいねみたいなのも分かりますと。でそしてこれがなんとびっくり、8人中、女性8人中から、6人からいいねが届きましたって。
お、
すごいね抹茶さん。
うん、う
ん。あ、これいけんなと思いましたって、そこで。なるほど。その後にマッチング投票があります。うん、1人第3希望まで投票できて、マッチングすると相手と連絡先が交換できますってことで、で結果的には第1希望出した人とマッチングができました。
ほうほうほうほうほう。
これは素直に嬉しかったですね。
はいはい。
マッチングした人は埼玉県在住の同世代の会社員で普通の人ですねって。
うん。
他にもう一組マッチングしてましただって。でマッチングした人はその後一緒に帰るみたいな流れになるんですけど、流れで軽く夕食を食べて帰りました。うん。また次の会う約束もしているので、その人とはいい感じです。だって。
なるほど。
またマッチングしなかった人も気になる相手に連絡先を送れるというサービスがあって、一方的に LINE の ID を送ることができるんですね。うん。これがなんとまたマッチングしなかった人からも2人来ていて、結果的に婚活のパーティーで、3人の連絡先をゲットすることに成功しました。というわけで、高額な情報商材も交わされることなく、大成功に終わりました。
まあ、とりあえずスタートラインが立ったよね。
そうですね。
うん、
一応、なんかこの後後日談聞いたんですけど、
うん、
その後にもう一回、なんかその婚活パーティーあったらしくて、そこでもまたマッチングしたらしいですよ、彼。
へ
ぇ。いや、彼はね、だからね、うん、その、なんつうんだろう。まあ、喋るとやっぱり雰囲気優しい感じだし、あと、なんだって多分、収入もいいですから、彼、銀行員ですから。
ああ、そうなんだ。
そう、やっぱり、だからその面でも強いんじゃないですかね。
うん、確かにね、それは強いね。
いや、本当なんか前に、ピロさんが、いや、そもそも婚活するような人なのみたいなこと言ってたけど、マジで僕もそうなんです、うん、イメージとしたら。別にそんなことしなくても、普通にできそうなのにな、みたいな、彼女とか。
なるほどね。
はい。ただね、僕的にはね、その、婚活やる前にね、年上の人から、言い寄られてたっていう話もちょっと聞きたいんですけどね。そっちが気になる。それを逃げるために今、婚活に必死になってますから、彼はね。はい。その前の女性に言い寄られた話もちょっと聞きたいんですけども。はい。まあ、とりあえず、なんか順調なようでね。
わかりました。はい。はい、
ただ、まあ、オチがないので全カットですね、ここはね。
まあまあまあまあ、とりあえずは、スタートラインっていうところでいいんじゃないですか、とりあえず今日は。
そうですね。まあ、うん、来月以降だからまた新年から聞きますよ、これは。は
い。で、マカヒキみたいに尻つぼみになれと。
ダメじゃねえか、
全然。ね、で最後わけわからん G2 買って、なんか変な女捕まえとけという。まあ、その辺のオチまで行きましょうと。
あ、そうですね。
結局終わってみたら、その年上の女だったみたいなね。
それ期待してます、ね、うん、それ期待してます、うん。はい。なので、よろしくお願いします。
はい。はい、
じゃあ、また、普通歌、また来てますんでね。
はいはいはい。
はい。ラジオのピロリズムさんですね。
はいはい、はい。
ブライスさん、高橋さん、そしてゲストの女性の方、お疲れ様です。
はい。
なぜに女性の方っていうのは、エムラジの有馬記念会が一番女性ゲストが多かったから。ハズポンさん、ユイさん、カナさん、9回のうち3回も女性ゲストが出てるのは有馬記念だけ
と。
前回、高橋さんのや、休みとひたむきさんのゲストが読めなかった痛恨から穴狙いで書いてみました。いや、残念。今年は女性ゲストいますね。はい。さて、リア充のお二人に過酷なイブの夜の収録となりますが、大丈夫ですかってことで。うん、はい。有馬記念面白いですね。ブライトさんの見解をツイキャスである程度聞いたので、タケヤさんの見解も楽しみにしております。 ところで質問です。お二人は純エムラーさんなので基本的には穴党だと思うのですが、ここは当てたいって時でも、うん、人気馬切りづらいって時でもタイミングのいい穴馬がいればどちらを取るべきだと思いますか、うん、長い目で見ればどちらが正解だと思いますかってことでね。私が初めてエムラジにメールを投稿したのが2019年の有馬記念会なので今回でまるっと2年目となります。2年となります、うん、この間本当にエムラジのおかげでツイッター始めてブログ始めて他のリスナーさんたちとも仲良くさせていただいて、リアルではメンクさんや TM さんとも出会いさせていただいて充実した毎日を過ごさせていただいています。ひとえにエムラジのおかげと感謝しかありません。これからも末永くよろしくお願いいたします。あと新ステッカーください。よろしくお願いしますってことでね。はい、では良いお年をってことです。
はい、
はい、どうなんでしょうか。
まあ僕は別にあるかな、穴っぽい方でいきますかね。
いや僕もそうですかね、うん、
だ
か
本当に、まあ、長い目で見たらそれは何来そうな人気は狙っていけばいいんだけどもな、見よっちゃらみたいな感じでな。
でもまあ来た時の悔しさの度合いが違いますからね、やっぱり。
まあまあまあそういう感じでしょうね。そう、
やっぱ穴馬来て本命できなかった悔しさっていうのはもう本当、うん、うわー信じきれなかったーっつってね、
うん、
対抗にしてもうたーみたいな感じの時もありましたからね。
そうですね、
やっぱりその悔しさはやっぱり嫌ですからね。
うん、
お気に入って外すので、本当嫌なんで。まあ、迷ったら、まあもう絶対20枚これって言うんだったら、その人気の分をこれはまあ軸でいいだろって言うんだったらいいんですけど、
うん、
そうじゃないんで、いや、こっち、どっちにしようかなとか迷ってんだったら、もう穴でいいと思いますけどね。
と思いますけどね。
うん、その感じだったら穴で、はい、
うん、
はい、言ってくださいよ。あ、そういえば、なんか、ピーロさんが、ほら、うん、娘さんが、なんかね、千葉に住んでるってことで、
うん。
なんか年末年始関東に来られるみたいなんですよ。
あ、そうなんや。
なんで僕ピーロさんと会いますんで年末。
あら、またそう。はいはいはいはい、
はい、で一応 M さんとかも誘ってみたんですけど。
はいはい。
なんかまあ M さんはちょっと忙しそうなんでちょっと来れるか微妙なんですけど。
珍しい。へ
いや、なんかやっぱり忘年会とかあるみたいですよ、やっぱり。
あ、そうかそうか。
そう、なんでちょっと、ただまあ僕はもう暇人スケアガーデンなんで本当にもう暇すぎるんで。はい、はい。僕は別に会えるんですけど。はい。なんで、まあ、とりあえずピロさんと会ってきますよ。
了解です。
はい。じゃあ、コーナーやっていいでしょうか。
はい、行きましょう。
はい。ちょいつよちょいは討論会。
イエーイ。
はい。皆さんお待たせしましたね。
はい。はい、
ちょっと2週間お休みさせていただいちゃったんですけど。うん、はい。このコーナーですね。まあ、一頭お題を上げまして、その前よりちょっと強い、もしくはちょっと弱い馬を上げてねっていうコーナーですね。
はいはいはいはい。
で、今回お題がですね、ウィンバリア氏よりちょっと強い馬っていうお題でした。
うん。
はい。じゃあ皆さんのね、ウィンバリア氏よりちょっと強い馬をね、聞いていきたいなと思ってるんですけど。
はいはいはいはい、はい。
はい。今回ね、ゲストの方2人来てるんで、
はい。
はい、その方にはちょっと後でまた聞くとして、
うん、
とりあえずメールを先に、読んでみたいと思います。
はい、行きましょう。
はい。ラジオネーム、ジュークさんですね、
う
ん。
はい、ありがとうございます、
はい。はい、いつもありがとうございます。
はい。
ウィンバリア賞よりもちょい強。
うん。
メジロライアンでどうでしょうか。出たクラシックはウィンもライアンも全て副賞券。最大のライバルはそれぞれオルフェとマックインですが、共に直接対決は1勝ずつでほぼ互角。うん、ただライアンのその1勝は自らライバルより先に動いて勝ち切った宝塚記念で秀逸なもの。
うん、
ウィンは前線するも GI に届かず、この相手より先に動く勝負感の差は、まあどの時代に走っても埋まらないかなと思い、ライアンが上かなと思いました。
なるほど。いいね。
いいラインじゃないですか。
うん、いいラインですね。
うん。あ、とりあえず点数つけましょうか、じゃあ。まあまあ、最初なんであれですけど、基準点みたいになっちゃいますけど。
いや、だからそもそもそのウィンバリア氏より強いかどうかよね。
あ、そっか、ライアンがね。
うん。
まあ僕は1個 G1 取ってるから強いにしてあげたいですけどね。さすがに。
そうね。だからライアンほら、結局、怪我しちゃったさかいさ、なんか宝塚の後、もう何アメリカジョッキーぐらいしか勝ってないんでしょ、だっけ。
いや、日経賞じゃないですか。
あ、ごめん、日経賞か。うん、なんかあるやもんな。はい、まあ、ウィンバリアのさ、最後の有馬はもう、最後の有馬は2位か。3がゴールドシップか。
そう、2ですね。
そうだもんね。どっちでしょう。まあ、そうか、ライアンの上なのか。いや、まあ、ライアンの方がもし上ってなって、 ってきたらやっぱりかなり高得点になってくるんちゃうかな。
まあギリギリちょい上ってことですもんね、
う
ん、だから
90ぐらいにしときましょうか。じゃあ
お90点でかいですよ、うん、これは、うん、基準点にもかかわらず90いってますからね、
うん、
はい。じゃあ、次いきます。
はい、
ラジオネーム稲野さんですね。
はいはいはい、ありがとうございます、
はい。スワーブリチャードでお願いします。これはまあ迷うラインですよね。
スワーブか、スワーブタウィンの方が強いかな。
ああなるほど、
うん、
じゃあこれはドボンでいいですか。
そうですね、
はい。じゃあちょっと残念ですけど稲野さん、
うーん、
あのこの稲野さんって方はですね、あのとにかくあの質問の鬼でして、
うん、
あの年明けに稲野の質問100ってコーナーをやりたいんです僕は。あの稲野から拓也さんにとりあえず100個質問するっていうコーナーをやりたいです。まあ100個とは言わないまま10個ぐらい、はい、とにかく疑問がすごかったんでこの前、うん、会った時にM に対しての疑問が、
はいはいはいはい、
C って何ですか、S って何ですかみたいな、そういうなんか根本的な疑問がすごかったんで、ちょっとそれを高谷さんに答えていただきたいっていうコーナーをやりたいんですけどね、僕はね。
はい。
はい。じゃあ、稲原さん、ちょっと年明けよろしくお願いします。はい。じゃあ、次いきますね。
はい。
ラジオネーム、福丹さんです
。はいはいはい、ありがとうございます。
ちょいつよは髪のクレステでお願いします。
みんな、偉いくんね。
このまま3歳デビューでクラシックに出てないので比較が難しいかもしれませんが、うん、5歳がキャリアハイで、あ、現在のね、うん、日経新春杯が重賞初制覇でしたが、そこから阪神大賞典春天安田宝塚と全て2着、
うんうん、
はい、ウィンバレア賞もノーザンダンサーが入ってて、ウィンバレア賞がダービーとキックで連続2着した頃、どっか似てるような馬がいたんだけどって感じで思い出しました、
うん、
この馬が全盛だった頃は、私や拓也さんは青春ど真ん中でしょうから、ちょっと時代の補正も入って難しいかもしれませんが、うん、どうぞ見解を教えていただけると嬉しいですってことで。
そうだね。髪のクレステはダートも走ってたよね。
そうですね、ダートも走ってましたね。うん、
まさかそこなのね、阪神大賞典に、天皇賞に、安田に、宝塚に。その負けてる相手が、
うん、
マックイーンはしゃあないわ。
うん、
安田って何に負けたっけ、
安田は、
ね、宝塚パーマに負けたよね。
ヤマニーゼファーとかですか。
ヤマニーゼファーだかな。
ちょっと見てみますか。
うん、
髪のクレス。安田はヤマニーゼファーですね。
あ、ゼファーに負けたんか。
で、宝塚はメジロパーマ。
そうそう、パーマな。
う
ん。ウィンのが強いかな。
いや、だと思うよ、俺も。
うん、
これに関しては。あら、ほら。髪のクレステって、まあ、言い方悪いけど、そこだけじゃん。そこが、もう本当、ダダダっていうだけだったから。
そうね。
まあ、トータルで見たらウィンの方が強いんじゃないですか。
そうですね。
うん。まあ、もしここで1万1個とか勝ってれば、またちょっと、評価変わりますけど。
うん。
うん。222ってなると、まあ、ウィンの方が、トータルで見たら強いんじゃないですかね。
うん、うん。
まあ、ダートとかはもちろんありますけど。
うん。
うん、はい、じゃあ僕出しましょうか。
はい、
メジロブライトどうかなと思ったんですけど、
ああこれもだから偉いなんだけどな、これもこれはでも多分、でもさすがにちょっとブライトの方が強いかな。
ブライトとライアンだったらどっちが強いですか。ブライトが強いですか。
ブライトが強いな。
あ、そうなんだ。
うん、
あ、それは嬉しいですけど、だって父を超えたってことでしょ、ある意味。
うん、まあそうだよね。
自分の中でほらライアンの方が全部副賞券入ってんすよね、あの、
うん、
サツキダービーキクって、
うんうんうん、
でもブライトはサツキ4があるでしょ、
うん、
でダービー3キク3だから、
うん、
ちょっとライアンより負けてるんですよ、2がないから、
うん、
2とケージはあの4に入っは外れたっていうのがあった、3外したっていうのがあるんで、うん、なんとなくライアンの劣化版みたいな扱いを受けてるイメージなんですけど、ブライトって。
あ、でもその4似てるっちゃ似てるか。
一応その後のね、コバになってからはやっぱアリマ2とか、まあ、ハルテン2とか、スペシャルの2とかあるから、
うん、
まあまあまあって感じですけど、
うん、
トータルで見たら別にそんな負けてないっちゃ負けてないかもしれないですけどね。
うん、ハルテンと宝塚の違いよな。
そうですね、ハルテン1勝してるし、宝塚1勝してるし、まあ、G1 勝ちつつ、まあ、ブライトがちょっと、なんつうんだろう、ちょっと長、怪我がない分長かったかなみたいな感じですけど。
うん、そうね。まあ、あとだから、ステイヤーズだったっけ、
あ、そうか、ステイヤーズの圧勝ありましたね。
うん、まあ、その辺もあるからな。
あ、そうか、AJCC まで4連勝とかあるのか。
そうなんですね。うん。
確かに、阪神大商店とは。
うん、ミッキーから川内さんに変わってからし、な、変わってからバババババって変わったからな。
そうですね。
そうですね。やっぱ有馬2で同格と考えて、天皇賞と、なんだ、宝塚と、で、そうね、もう一発、小馬になってから、春手2着っていうのもあるからな。クラシックはまあ、ほぼイーブンよね。
ですかね。
だからそう考えると、ちょっと1個2個、1個2着が多い分、やっぱブライトの上かな。
お、ライアンより上ってのはちょっと嬉しいですけどね。
うん。
じゃあ、ライアンが90点だったら、ブライトちょい下ぐらいですか、じゃあ。
そうですね。
85とか6とか分かんないですけど。
そんなとこですね。
はい。というわけで、まあ一応メールは以上なんですけども。
はい。
じゃあ今のところ、トップはじゃあ、ライアン。あ、ライアンじゃないや。あ、ライアン。
ライアンですね。うん、
ライアンが、ちょい強で90点ってことでいいですかね、うんう
ん、はい、
はい、じゃあ、ゲストの方、
はい、
今回2人、来てくださったんですけど、
はい、
ちょっとおのおのじゃあ聞いてみましょうか。
はい、
どっちから聞こうかな。まずじゃあ、ゲスト1人目バリシャンさんから聞いてみましょうか、はい、じゃあバリシャンさんつないでください。
はい、バリシャンです。よろしくお願いします。
はい、
はい、どうもバリシャンさん。
これも話していいですか。
あ、はい、どうぞどうぞ。
で、まあ、一応僕ね、バリシャンっていう名前で結構この馬のこと好きなんですけど。
そうですよね、ウィンバリアション、ね、
いや今の聞いてたら、
うん、
僕が思ってる以上で皆さんのこの馬の評価が高いですね。
あ、なるほど。
はい、僕は最初シュバルグランかなと思ってたんですよ。
あー、なるほどね、
いや、それはシュバルは、いや、それはウィンバリアションの方が強いな。
そうですよね。そう。そんな感じで。
評価高い。ジャパンカップ勝ちもですね、一応。
やっぱ G1、やっぱ結局勝ってないから。で、やっぱそこでやっぱ結局なんて言うんですよ。まあ相手が相手ですけど。
うん、
シュバルグランかなと思ったんですけど。もう一個考えたのは、その皆さんが強いと思ってる、僕がその主観も入って、強いと思ってるぐらいでいいのかなってのと、最近だとラッキーライラックとかですかね。
これもバリのウィンの方が強いね。
あ、マジですか。
うん、
嬉しいの、嬉しいですね。嬉しいなって言うのもどうかと思いますけど。
うん、
最初シュバルグランとスワーブリチャードどっちかなと思ったんですけど、同じハーツっていうのも含めて。
いや、でもウィンは多分強いよ、それなりに。
ラッキーライラック来る上ですか。
うん、
嬉しいな。いや、それ嬉しいですね。嬉しいの、なんか。
やばい。ぶっちゃけ俺と拓也さんにも温度差があるかもしれん。
ありそうですね、その感じ
は。俺はシュバルぐらいなんかしっくりきたけどね。
あ、そう。
まあまあ、でも互角ぐらいかな、シュバルは。
なんか客観的に見たらシュバルぐらいぐらいかなと思ったんですけど。客観的に見たら。
まあまあまあ、思うよ。まあ、G1 取ってるしね。
タクヤさんのウィンバリアシアン票が高くて嬉しいです。
そうだね、確かに高いなと思って。
そうだね、あの G1 勝ってないまでって考えると、なんだっけ、名称サムソンの2着ネタ、
ドリパス、
ドリームパスポートの次ぐらいかなっていう感じは。
ああ、はいはいはい、
うん、
ダークシャドウが いるんですけども、
ダークシャドウ、ダークシャドウがな、腐ったからな。
まあ、晩年はね、
うん、
ダークシャドウも強かった。
秋天2で引退したらもう伝説でしょ。
そうやな、
はい。あ、ごめんなさい、もう一通メールありました。
はい、
ラジオネーム月光さん。
はいはいはい、ありがとうございます。
はい、高谷さん、ブライトさん、こんばんは。
はい、
先日のオフ会お疲れ様でした。
はい、
半日近く飲んでるとカラオケで声が出なくなるもんですねってことで、はい、カラオケ行ったんですけど、その後にね、はい、かなり酔っていたので皆様に迷惑かけていなければよかったのですがってことでね。確かになんか月光さんめっちゃテンション高かったイメージありましたね、そのオフ会の時に。
へ
ー、そう、なんかもっと落ち着いてるイメージだったんですけど、なんかまあ僕が遅れていつも遅刻していくんですけどね、僕いつも大体オフ会遅刻行く、もうなんかすごいスタートからなんかテンション高かったイメージありました、月光さん。はい、まあでもいつもありがとうございます、本当に。はい、で今回のお題ウィンバリアーションですが、オルフェがいなければ G1 の一つや二つは取れたと思いますが、相手が悪かったですね、うん、そこで今回はリンカーンでお願いします。両馬ともに G1 未勝率が強い相手に前線してますし、いい勝負かなと。でも、
うん、
あ、でもリンカーンがちょっと弱い気もしてきたけど、このままでお願いしますってことで、はい、どうですか、リンカーンが弱いでしょ。さすがに弱いでしょ。
まあそうやな。
うん、まあ若干弱いでしょ、さすがに、ね。
いや、だからリンカーンとシュバルグランって、まあそうか、そう考えるとシュバルの方がちょっと強いか。
まあ、リンカーンほら、やっぱりいざって時負けますからね、全然。
まあね。
そう。G1 でだって負けんない入ったら、本当キックとアリマぐらいでしょ？
ハルテン。
あ、ハルテン、リンカーンあります？
ディープの2着？
あ、そっか、ディープの2着か。
うん、
そっか、まあ、オルフェの2着みたいなイメージなのか、ウィンバレーションの感じとしては。
うんうん、
なるほどね。ああ。まあ、でもなんか、こけるイメージが強いんだな、リンカーンって。
宝塚も2着ちゃうの
?2 はないでしょ、宝塚は。
そっかそっか、ない
の。2はなかったと思いますね。うんうん、あの、ディープの時は、ハルテンの後惨敗したし。
そうね。
うん。タップの時も2着、シルクフェイマスとかだから。
あ、そっかそっか。
はい。で、あと、ハーツくらい、スイープ投手の時も、
うん、
確か4着ぐらい、ロブロイの次ぐらいだったから、そう、ロブロイの方が、あ、3だったっけ、あ、忘れた、まあ、ロブロイと確かほとんど同じぐらい、うん、3か4か。
まあ、じゃあこれちょっと弱いですね。
ドボンで、
はい。はい。
はい。じゃあ、バリシャンさんがなんかね、あの、じゃあ、とりあえずシュバルってことなんですけど、シュバルはじゃあ、ドボンですね、高谷さん的には。
そうですね。
ドボンですか。
はい。
じゃあ、これを、布石に使って、じゃあ、あの、もう一人のゲストのユウさんにもね、
はい。
あの、一頭出してもらいましょう。じゃあ、ユウさん、入ってきてください。
よろしくお願いします。
はい、お願いします。
お願いします。
お願いします。
じゃあ、ユウさん、今のうまく利用して。
いや、めちゃめちゃウィンバリアションの評価高いなと思って。
いや、そうだよね。絶対そうだよね。強い。
めちゃめちゃ評価高いなと思って。
評価高い。
いや、何パターンかあったんですよ。何パターンかあって。なんか最初これぐらいかなと思って、いや、絶対違うって途中でなりました。
そうなるよ。話聞いたらね。はい。
ということで、それを踏まえた上でいきます。
最初では何と思ったの？
エアシャカール。
あー、弱いな。はいはい。
成田トップロード。
ああ、うん、そうね、だからそれぐらいよね。
金じゃん。
うん。
一番テンション高
い。いや、もちろん、もちろんね、まあ、うん、そうね、トップロードの方が多分、絶対強いんだけど、
うん、
ちょいっとってなってくると、なんだっけ、ライアンか。の方がちょいっとかな。トップロードはもうちょっと強いかもしれないな。
もうちょい強いですよね。
うん。
ちなみに、成田トップロード、メジロブライト、どっちが強いですか？成田トップロードです、さすがに。
さすがにトップロードやな。
そうですよね。
うん。
じゃあ、今回、全部で点数入れたら、やっぱライアンですか？ライアンが。
うん。あと、だから僕が一等持ってたのは言っていい？
あ、どうぞ。
ステイゴールド。
あー、ステゴか。
うん。
あー、でも、あの、こう言っちゃなんですけど、僕的には捨て子ですから、今の高谷さんの評価聞いちゃうと、ウィンバレーションが強くなっちゃうんじゃないかなと思う。今のは、だってトップロードがどうだとか、ブライトがどうだとか言ってるから、
うん、
ライアンがどうだとか言ったら、捨て子それより下だろう、どう考えても。
だから、ブライトとライアンやったら、ブライトの上やんか。
あ、まあ、それでね。はい。
で、ブライトのちょっと下ぐらいやんか、捨て子って。
捨て子って、
うん、
いや、それはちょっと舐めないでほしいな、本当
に。そうやな。そうやな、
まあ、ステゴが4連勝できますかって話ですからね。優勝4連勝できますか、ステゴが。
そうやな、まあ、だからブライトでもステゴの方が弱いやん。
そうですね。
な、でそうなるとステゴとライアンとの比較になってくるやんか。
さすがにライアンでしょ。
そうやな。そうなると、
うん、
ステゴの方がウィンバリアションに近づかへん。
そうなんですけど、拓也さんの中の評価がすごい高すぎちゃって、俺の中でウィンバリエーションが。そう考えると、だから違和感あるんですよ、捨て言がちょい強っていうのが。
だから、ジェネス的にはさ、トップロード、ブライト、ライアン、捨て言でいいやんか。
あ、それは順番はあ
った。この序列は OK やな。
この序列は OK。
そうやな。
そう、だから、あとどこにウィンバリエーションが入るかって話ですよ。今の話聞いちゃうと捨て子より上に入っちゃいそうなんですけどね。
だからその捨て子のちょい下ぐらいかなと思って。
なるほどね。
うん。
なるほど、
ね。ウィンバリアションだけどめちゃくちゃインフレ。
確かにインフレすごいもう。
だってラブリーデーなんてさスロ戦やあんな単なる。
まあまあ言っちゃえば。
はい。はい。そうね。
じゃあそんな感じでね、あの皆さんいっぱいいただきましたけどもね、
はい
はい、じゃあ一番点数が高いのはじゃあメジロライアンということで、
はい、
はい、じゃあジュークさん、はい、おめでとうございます。
はい、
はい、ジュークさんはあのメジロマックイン世代ということで。
おお、はい、一緒やね、はい、
で、いや、違うんですよ。だから前も言ったけど、メジロレイヤーと同い年っていうことなんで、はい。僕よりは年齢下ですから、全然。
はい。
はい。ありがとうございました。
はい、どうも。あ、次は？
あ、そうだ。次のお題をね。
うん。
あ、じゃあ、2人のどちらかに。じゃあ、バリシャンさん、なんか1頭。
ああ。
聞きたい馬がいれば。
そうですね。ちょっと、でもなんか、リスナーの方が多分、レベルが高そうなので、判定が難しそうな馬にしたいですね。
あ、いいですね。
じゃあ、ラブズ・オンリー・ユーよりちょっと強い馬。
お願いします。おー、はい。ラブズオンリーユーで、じゃあちょっと強い馬ということで。
はい。
今年海外人は3つ勝ちましたから。
確かに。
結構難しいですよね。能力比較が。はい。じゃあ、ラブズオンリーユーよりも、5歳以上離れてて直接対決がなくて、ちょっと強い馬を。
はい。
はい。じゃあ皆さん教えてください。
はいはい。
はい。
バスロン M ラジ
どうも改めましてこんばんはブライトです。
はいどうもタクヤです。
M ラジでございます。
はいはい。
今日司会は僕でいいんですかね、はい、なんかタクヤさんのような気持ちなくもないけど
そうですね、
はい、じゃあタクヤさんお願いしちゃおうかな。
はいはい、じゃあ行きましょうか。
すいません、はい、すいません。
はいはい。2週間は初めて。そんなことないか。あ、2週空いてないね。結局空いてない、ね。
あ、一応、そうですね。拓哉さんが空いちゃったって感じになっちゃったんですけど。
そうですね。
はい。はいはいはいはい、お久しぶりですってことで。
お久しぶりです。はい、そうですね。阪神ジュビナイル以来ですかね。
はい。
はい。まあ、この2週間、僕が思ったことを一つ言うと、うん、やっぱり、香港のレースは買いやすいなということですね。はい。もう、機種は全く気にせずに買えるので。
機種考えなくていいのいいですよね、はい。海外レースは本当に。
うん。ね、当たりまくりました。ありがとうございました。はい、
おめでとうございます。
はい、はい、ということで、2週ぶりのブラジル頑張っていきましょうか。
頑張っていきましょう。
はい、この番組は今井正弘氏が発見した競走馬の法則である M の法則をもとにブライト・ミオ・タクヤの3人が競馬予想を繰り広げていきよういこういきようで繰り広げてあれ
繰り広げちゃおうというです
か。そうやね。繰り広げもう一回います。はい、はい、もう一回いきましょう。
はい
はい、この番組は今井正弘が発見した競走馬の法則である M の法則をもとにブライトミオ・タクヤの3人が競馬予想を繰り広げちゃおうという番組です。
ラジオ番組ですね。
ラジオ番組です。
はい
、はいはい、今週はラストではないのか有馬記念頑張っていきましょう。
イエイ。
まとまり系競馬サロン M ラジ。この番組は M ラジ制作委員会の提供でお送りいたします。
予想コーナー。
わ
ー。はい、第66回有馬記念になります。一応でも想定出てますんで、行っていきたいと思います。よいしょ。
はい、想定、
はい、あ、想定じゃない、もうあれですね、予想、オッズで出てますんで、
はい、
はい、ちょっとまあだいぶまだね、当日変わってくると思うんですけど、一応1番人気がエフフォーリアで 3.0 倍、2番人気がクロノジェネシスで 4.0 倍、3番人気ステラベロチ 4.3 倍、4番人気がタイトルホルダーで 9.8 倍と、10倍以下がここまでになってますか、うん、で、5番人気はちょっと離れて、おお、そうなんや、赤い糸、
うん、
18.8 倍、
うん、
ですね、6番人気がディープボンドの 18.9 倍と、7番人気になると、70倍ぐらいになってくるので、まあ、ここまでという感じの。
え、7番人気
違う。
アリストテレス。
アリストテレスよね、はい。はい。ごめんなさい。そうですね。全然違いますね。アリストテレスが 24.8 という感じになっております。
はい。
はい。じゃあ今日4人いますんで、簡潔にいきたいと思います。
はい。
じゃあとりあえず皆さんの20丸だけ打っていただきたいと思います。
打っていきましょう。
はい。
はい。ていうかゲストの紹介、まあ、してないっちゃしてないのか。
うん、
した方がいいっすよ。 まあ一応さっき一応ちらっと言いましたけど、じゃあ一応、はい、一応ゲストの紹介をします。
そうですね。本日、はい、有馬記念なんでお二人ゲスト来ていただいてます。ゆうさん以来でしたっけ？
新潟記念ですね。
はい、OK です。
新潟記念呼んでるな。ちょっとひどいな、これは扱いが。
関谷記念でした。
関谷記念。はい。関谷記念依頼となります。決闘評論家。
です。
はい、のゆうさんと、はい、
そうです。
バリシャンはいつ以来？
僕、いつですかね？いつだろう？
1 年ぶりぐらい？
そうですね。前回が、2020年10月ってなってるの。
あ、ほんとだ、ほん
とだ。
ああ、
ダイアトニックで外したような。
あ、なるほど、なるほど。
はい。
ライトオンキューで外したような。
あ、なるほどね。あれですね、エムラー界の韓流スターと言われてるバリシャンさんですね。
いや、まあ
ね、
いや、まあ、はい、いろいろ、まあ、よろしくお願いします。
はい、じゃあ頑張っていきましょう。
頑張っていきましょう。
ニジマル打てましたか？大丈夫ですか？
大丈夫です。
大丈夫です。
はい。
はい、じゃあ4名様。本命でそれましたのでいきましょう。せーの、ドン。あ、なんか俺だけやな、挑戦せんのは。はい、じゃあ本命でそれましたいきましょう。ブラックさん本命ステラベローチェ、タクヤ本命ウィン・キートス、バリちゃん本名やん。
あれそう、本当ですか？
あれ別でええけど、
はい、すいません。
はい、バリちゃんさん本命がクロノジェネシス、ユウさん本命がステラベラウテというふうになっております。じゃあ、1番人気じゃないか、2番人気か、バリさん本命のクロノジェネシスからいきましょう。どうぞ。
はい、
はい、
あ、クロノなステラベラウテかクロノジェネシスかなと思ってたんですけど、
うん、
あ、ステラベラウテ売れるかなと思って、まあ、うん、だったらまあ素直にクロノジェネシスにしようかなと思ったっていう感じですかね。僕やっぱこの馬負けた時がすごい強くて、それがこの馬のすごみかなっていうふうに思っているんですけど、
うん、
まあ例えば、まあ、去年の天皇賞秋なんかは、
うん、
東京の2000でめちゃくちゃ速い、まあ、アーモンドアイが
楽
々かかわすような流れを、やっぱりこう自ら勝ちに行って、まあ、福永さんが着狙いしたフィエルマンに、まあ、負けましたけど、
うん、
まあ、競馬ぶりとしてはやっぱりアーモンドアイの庭でもあれぐらい走れるっていうのがやっぱりこの馬の凄みかなと思ってて、やっぱアーモンドアイが有馬記念で出ると、うん、やっぱりクロノジェネシスと0秒1秒は多分走れないと思うので、
うん、
まあ、間隔空けたろうってもずっと結果出してるんで、
うん、
で、まあ、凱旋門賞7着でちょっと、まあ、引退レースっていうのもあって衰えがあって話ありましたけど結構出てますけど、
うん、
まあ、凱旋門賞もやっぱ現地でもかなり中でも結構凱旋門賞の中でも馬場が悪い方の部類だったと思うので、
うん、
まあ、いくらクロノジェネシス日本で道を走るとは言っても体力あるとは言ってもさすがにやっぱりまあ向こうのあれではやっぱ厳しかったですし、大外枠だったこと考えたら、まあ、7着とて大健闘だと思うので、
うん、
まあ、休み間隔空けて体増やして体力勝負すれば変なことにはならないと思うので、
うん、
まあ、素直にひねくらずにまあ本命にしたって感じですね。
はいはい。ゆうさんはどうでしょうか？うん、
まあ、ほぼ対抗2番手ぐらいの感じにはなるかなと思います、
はい、
うん、で、まあ、まあ実績が示す通りになるんですけど、
うん、
有馬記念宝塚、
うん、
いや違う、宝塚記念有馬記念宝塚とグランプリを、
うん、
3連覇中ですかね、
うん、
まあ、やっぱり内回りのレースで2200、2500、ちょっとやっぱ宝塚と有馬ってリンクするようなところもあると思いますし、
うん、
まあそういうレースを使ってきてて、まあクロノジェネシス、あと G1 勝ってるのって秋華賞で、これも内回りのレースで、
うん、
まあやっぱり本質的にはそういうちょっとこうタフなレースで、ちょっとこう小回り、うん、機動力と持続力というか、うん、直線でスパッと伸びるってわけじゃなくて、こうじわじわ、
うん、
まあ他の馬が体力尽きる中でも垂れないっていうのがやっぱり一番強みだと思うので、まあ、有馬記念っていうのはやっぱりそういう馬には向くかなと思いますし、うん、まあ、いくら海外帰りで戦争がどうこうっていうのがあったとしても得意なゾーンではあるので評価は落とせないという印象ですね。
プラちゃんは？
はい、対抗です。
はい、
はい、これはまあ昨年勝ち馬っていうのも当然ありますし、
うん、
宝塚でも僕、まあ、20までにせざるを得ないなってことで20までしたんで、まあ、
はい、
間隔空けて、 まあ、こういう坂コース非根幹みたいなもうベストだと思ってるんで、あとはだから結局なんで対抗にしちゃったかって言ったら、まあ、やっぱり5歳牝馬なんで、まあ、わざわざここ20馬打たなくてもなと思って、やっぱり、まあ、軸とかっていう意味だったら全然いいんですけど、なんでやっぱり、まあ、ある程度はやっぱり鮮度ある方に振った方がいいかなと思って、まあ、対抗したんですけど、でも対抗以下に落とせなかったってことですよね。結構強いから、強いからね、はい、っていう感じです。
はい、これってあれですね、僕も実は対抗なんですけど、
はい、
全員じゃああれやね、今回はエピファより上に見てるってことですよね。エピファじゃない、ごめんなさい、エフフォーリアよりもね。
はいはい、そうですね、
そうですね、
確かにそうか、う
ん、これ僕もクロノジェネシス対抗なんですけども、要は歴代の最強馬って言われてる馬たちの中で、まあ、オルフェであったり、まあ、ディープターやったりいろんな馬出てくると思うんですけども、結局その体力となんだパワーか、
うん、
がある馬がスピードを持った馬っていうのは最強馬っていう称号を得られることが多いのよね。
はいはいはい、
うん、で、体力と、パワーだけを持ってる馬っていうのはその非根幹の宝塚とか有馬とか、要はグラスワンダーみたいなね、
ゴルシとか
そうそうそうそう、そういう馬になってるね。でも弱くは当然なくて、うん、でも逆にスピードばっかりってなってくるとアーモンドアイみたいになっちゃうわけなのね、
はいはいはい、
コントレールとか。でそれの両方を兼ね備えているのが、まあ要は最強馬やけれども、なかなか両方とも超バランスよく持ってるのはまあまあいないわけで、ディープぐらいしか、
うん、はいはい、
で大体ほとんどがちょっとスピードは弱いけれども、パワーと体力に優れてるっていう馬が、まあまあ基本的にはその時代でトップに立てるというタイプの馬だと思うんですが、
はい、
クロノジェネシスはまさにそのタイプで、やっぱり体力パワーに溢れてる馬だと思います。でその中でも今バレシャーさんが言ってたみたいに天皇賞秋で、上がりを使ったりとか、でブラさんが昨日考察でも言ってましたけども、クイーンカップで、ね、あんだけ早上がりで上がってきたりとか、で桜花賞とかね、やっぱり今新コースになってちょっと L 的な条件になってきてる中でも、やっぱりしっかり着をまとめてこれてるっていう、今の最強馬にふさわしいタイプの馬だとは思いますね。
はい、
で今回に限ってはやっぱり感覚空いてるので全体的にリフレッシュやと思うので、特に、精神面で嫌うことはないと思います。ただ僕もブラスさんが言ったみたいに、やっぱりちょっと年齢による衰えとドバイシーマの挙動がいまいち気に食わなかった。なので僕は実はこのまま SC 評価してます。それもずっと前から言ってることなんやけども、
はい、うん、
ただそこのハードルから考えると若干衰えを見せたかなということで、
うん、
まあ、ここでわざわざ同じように二重丸をする必要はないかなということで、僕も対抗に下げましたというところです、
うん、でもそれでも対抗以下にいけないっていうのが
いけないね、
うん、やっぱ強いっていう証明だと思いますよ、
ね、そうですね。
だってほら、拓哉さんって振るとき振るじゃん、
うん、あ、そうね。
それなのにこれ対抗にしてるっていうのは、
うん、
これは二重丸が正解ですんだから、
うん、でこれ昨日バリさんも自分らの、ツイキャスで言うてたと思うけども、はい、今年メンバーちょっとやっぱりランク低いやん。
そうですね、
はい、そうでしょ。だからそう考えるとやっぱりね、じゃあ何パンサラッサが連勝してきて今充実してるから、じゃあクロネ勝ちますかって、硬いやんか。
そう
やろ、
はい、
やっぱそれと思うね。それはなんぼなんでもなめすぎやと思うね、
うん、
うん、だってメロディーレーンとかさ、You Can Smile とかさ、あんなリズム崩せるような馬がさ、やっぱ、まあ、メロディーはちょっとまだあれやけども、
うん、
やっぱり勝てへんと思うね、普通に考えたら。
そうですね、はい、
うん、だから黒のは例えば60点70点でもこの子たちの100点でも多分届かへんのちゃうかっていうような差はあると思うんで、うんうん、
確かに、
ね、やっぱり高い評価するべきだと思います、
うん、
はい、それでは、ブラスさん、ステラアベローチいきましょう。
はい、これは多分エムラー的には超ベタだと思うんですけど、
まあそうでしょうね。
まあだからブラストワンピース感ですよね。
はい
はい、一応ね、だからそのブラストと違うとこって言ったら、やっぱ皐月賞使ってるか使ってないかだと思うんですけど、
うん、
なんだろう、3歳馬っていうのは基本的にはやっぱ鮮度があるから有利なんですけど、
うん、
クラシック解禁にしちゃうと、もう本当にリズムがいい馬しか来てないんですよね、
うん、
で今まで本当3着以内とか外してないような馬だけ馬券入ってるぐらいのレベルだったんですよね、
うん、
一応それを破ったのがゴルシだったんですけど、
うん、
ゴルシは一応解禁だったんですけど、ダービーが5着だったんですよね、
うん、
で あの馬がまあまあ、でもまあ適性とかもいたから来たっていうのはあると思うんですけど、うん、でステラベローチェも一応サツキさんダービーさんキク4なんで、
うん、
若干足んないかなっていう、その
そうなんだよ、
そう、うん、その結局だから若干足んない ないんだったら鮮度持ってた方がいいんですよ。その、うん、例えば条件線が近くにあるとか、うん、あの、サツキ賞使ってないとかね、
うん。
そういう、ブラストはサツキ使ってないっていうのがあったんで、うん、やっぱりそこで1個鮮度が、あの、使い切れてないっていう部分で、
うん、
丸バツ丸とかもあってよかったと思うんですけど、ステラベロチはやっぱりしっかり使っちゃってて、334なんで、
うん、
そう考えるとちょっと1000級からはちょっと足りないかなっていうのは当然あるんですけど、ただまあ今回のメンバー見たときに、まあ3裁判だからどれ拾おうかなと思ったときに、まあやっぱりタイトルホルダーもやっぱり前走開放しすぎちゃったってのもあったんで、
うん、
で朝のいたずらちょっと足りないかなっていうのもあったし、うん、で、もういない。あ、そう、エフォリアで。エフォリアもやっぱり前走をちょっと解放しちゃったってのがあったんで、そう考えるとやっぱ壮大にこれかなと。
うん、
で、まあ、ベロックスっぽいっていう話もあるんですよね。その、ただベロックスはやっぱ神戸新聞兵からちょっと挙動がおかしかったと思うんですよ、僕はやっぱり。
うん、あのそうですね。はい。
ちょっとね、離された 3でしたよね、
う
ん、ワールドプレミアム。
そうそうそう。
そう、だからあれはやっぱり、ね、2にまとめなきゃダメだったでしょ、2に。
あ、2じゃなかったっけ？
あ、そう、2か2か、3がワールドプレミアか。
そうか。でもなんか、サートルなり結構離されちゃったんで、
あ、もうぶっちぎれ、そう
ぶっちぎれもね、
うん、そうだからちょっとやっぱりあの挙動を見ちゃうと、でじゃあキクいいじゃんってなってキクも3に負けちゃったっていうのがあったから、
うん、
なんかちょっとだからそのそれまでのサツキ2ダービー2です、うん、2でしたっけ、うん、ベロックス、うん、
ダービー3、あのダービー3、
あ、ダービー3だ、
ダービー3か、であのググっていう感じを見たらちょっと物足りない感じがあったんで、
うん、
だからステラの方が多分母8ディープの分量があると思うんですよ、
うん、
だからその分あの爆発力みたいなのないかもしれないけど不審機もないからちょっと安定はすると思うんですよね、
うん、
あのディープの分ね、
うん、
だからまあ鮮度込みで、まあ、黒のがまあ多少ちょっと鮮度落ちでちょっと勝てないっていうか、まあ、ちょっときついかなっていうのを加味して、うん、まあ1でもいいんじゃないかなっていう、
うん、なるほどね、
で今乗りに乗ってるデムーロってことで、
うん、
はい、で本命しましたけどね、
はい
はい、
ゆうさんも本命です、どうぞ、
はい、セラベロチェですね、バゴ、まあ本命対抗僕バゴ3区なんですけど、
そうですね、
はい、まあバゴって、現役時代凱旋門賞を勝った馬でして、
うん、
まあやっぱりちょっとこう体力に優れているというかタフな、うん、馬場に強いというか、うん、そういうイメージ、まあ、クロノとステラベローチェからも皆さんあるとは思うんですけど、うん、まあ、基本的にそのイメージでいいかなと思います、うん、で、このステラベローチェはバゴでディープインパクトっていう母父がディープインパクトなんですけど、
うん、
バゴのお父さんがナシュアンという馬でして、そのお母さんがヘイトオブファッションという馬なんですけど、これディープインパクトのウィンドインハーヘアと、まあ、同じ品型に当たるんですけど、
うん、
ディープインパクトがいるせいで結構わけわかんなくなっちゃってるんですけど、基本的にここの品系すごく体力が豊富で成長力があるという、ちょっとこうヨーロッパっぽいいわゆる重厚な感じの血統で、まあそのあたりがこの馬、まあ不良馬場で重賞2つ勝ってるように、そのあたりに影響してる地盤の要素かなと思うんですけど、まあこのステラベローチ自身のお母さんオーマーベイビーというかその後に続く牝馬っていうのが比較的こうアメリカっぽくてスピードが豊富、
うん、
まあ、さっきあのタイガーさんおっしゃってたみたいにあのタフな中にちょっとこう軽さがあるみたいな、
うん、
に該当する馬で、うん、まあ、そういう意味ですごくこう総合力高くて、なんていうか、まあ、大崩れあんまりしてないと思うんですけど、
うん、
まあ、その辺からもそういう要素が効いてるっていうのがあって、
うん、
まあ、今回有馬記念で、まあコーナー6回回る 2500m っていうのがなかなかこうドンピシャの馬が出づらいっていうところで、うん、まあ、前走の負け方しっかり、まあ、前向きなのでバゴ3区っていうのが非常に、
うん
うん、短縮もいいと思いますし間隔が空けた臨戦もいいと思うので、
うん、
あとまあ個人的にすごく現役で一番好きな馬っていうのもありますが、
うん、
ここはステラフロチェレっていう感じですね。
バリシャンさんはこれは
僕は対抗にしたんですけどす、ね、
これじゃあれですね、3名ともバゴドンですか結局は
バゴドンそうですね、
ですね、はい、
あ、僕はまあそのおおむねそのユウさんとかブライスさんがおっしゃってたことと、まあ、重なることにはなるんですけど、まあ、やっぱ、うん、お父さんバゴで、まあ、神戸新聞杯だったりサウジアラビアなんたら勝ったりとかしてるんですけど、まあやっぱこの馬は、まあ、朝一杯で結構早い馬場でどっちかというと1004ぐらいの馬が、まあ、グレナディアガーズが勝ったようにああいうのを自力で指してきたりとかしてる たりとかして、やっぱりまあ2歳児からやっぱり能力は高さ見せてたかなとは思うんですけど、
うん、
まあ、この馬の、まあ、いわゆる菊花賞は神戸新聞杯かなり、まあ、ここの2着だったレッド、なんだっけ、レッドジェネシスとか、
はい、
モンテリオとか、それこそシャフリヤールとか、まあ、実装も全然だったんですけど、うん、まあ、この馬はしっかり、まあ、多分馬体重とか見てもレース後吉田隼人もちょっとこの状態相当悪かったみたいな話をしてたんで、
うん、
まあ、神戸新聞杯激走した後の大幅延長であんだけ外回って僅差の4着だったら、まあ、これは相当強いかなとは思って、これ終わった時に、まあ、有馬記念これ本命でいいだろうなと思ってたんですけど、まあ、いざこう投手になって考えた時にやっぱ思ったのは、まあ、先ほどブライスさんがおっしゃられたみたいに、ちょっとこう、ま、なんか珍しく夢っぽい話してますけど、なんかちょっとまとまってるかなっていうのがあって、
うん、
神戸新聞杯のそのなんでしょう、ブラストワンピース の新潟のレース、新潟記念だっけ、菊花賞の前にぶっちぎって勝ちましたけど、まあ、相手がめちゃくちゃ弱かった時に、
うん、
まあ、ステラベロージがそう、こうブラストワンピースみたいなああいうなんでしょう、あっち側に触れてるんだったら神戸新聞杯もっと楽でぶっちぎるかなっていうのがあって、自分の得意な舞台だっただけに、そこでもやっぱ離せず、で皐月賞ダービー菊花賞もうまくまとまってて、ける突き抜けてこないっていうのを考えると、
うん、
まあ、ちょっと有馬記念感覚かけて短縮とかはまあいいんですけど、
うん
うん、ここでまあなんか突き抜けるイメージがちょっと僕は湧かなかったので、
うん、
こ
うい
い意味でも悪い意味でもこうまとまってるというかこう突き抜けてこない感じがするので、
うん
うん、そういうまでクロノジェネシスに勝てるかなと思って、でオッズも考えて、まあ、だったら素直にクロノジェネシスでいいかなっていう感じの対抗ですね。
なるほどね。お三方はあれですね、クソみたいなバゴドンプリですね。
そうです。
はい。まあ、そって言うてれば僕も一応評価しました。5番手にしました。
はいはい。
で、これはね、もうこれ昨日、ブラさん考察でちょっと言ってたと思うんだけど、うん、僕はもう明確に母父が黒船とディープの差はあるかなと思ってます。
はいはい。
うん。で、あと、ボバ・ヒンバの差もあると思っているので、女の子の方がやっぱり前向きさが強くなる分、そのパワーにスピードが少し乗ってて、いいタイプになると思うんですけども、この子はね多分ね、そのやっぱりディープ寄りになってると思うんですよ。
はいはいはい、
うん、なのでその、有馬を勝てる馬っていうその枠に入れてしまうんであれば、もう少しバランスがパワーの方に寄ってほしかった。
うん
うん、少しスピードの方に寄ってる気がする、この馬は。
はいはいはいはい。
うん、なので、確かにね、大崩れしないと思う。でも、破壊力ってなってくると、ちょっと下がるかなと思ったので、
はいはい、
僕は少し評価を下げたっていうことと、京都新聞杯、あ、ごめんなさい、神戸新聞杯が結構な、まあ、きついレースだったということと、うん、でその後やっぱ菊の4着っていうのがこれ2番人気4着なんだけど、僕ねこれ結構走ってると思うのよ。
ああ頑張ったと。
うん、でこれレース見たらさ、はいはいはいはい、誰が乗ったのか知らへんけれども、クソみたいな乗り方してるやんか。
おいおい、
ひどかったですね。
なあ、ひどい乗り方してるやん。
今年もう全部下ろされそうだから、少しとかも全部もういよいよやばいんだからこの人。
そうやろ、はい、だってなんか明らかに安定を取りに来た大外の分回しして戦いに、いやこれきついレースしてるなと思うよ。
うん、
そこも気になりましたね、うん、確かに。
なで、うん、やっぱりバゴって言えばやっぱりクロノジェネシスと王権桜。
いやいやいや、ウィーク忘れない
こと。いや、菊花賞馬、菊花賞馬いる、菊花賞馬、菊花賞馬いるだ
ろ。そうだから結局そういうのボバになってくると、うん、ビッグ誰だ勝った
馬、ビッグウィーク、
ビッグウィークに、マイネルフロスト違う、なんかあれ、あれはブラックタイヤ、
ブラック
バゴ、ビッグウィークしかいいのか、
ブラックバゴ、
ブラックバゴね、ブラックバゴいたね、
ブラックバゴ、
はい、
だからもうそこまでレベル下げなあかんわけやんか。
はいはいはいはい、
だからやっぱりね、前向きさっていう方向から考えるとやっぱ牝馬の方が優位やと思うのよね。
はい、
でそれに黒船とディープっていう差があると、やっぱり2段階黒野の方がその有馬向きの最強馬より、
うん、
でステラは有馬向かないことはないけども、ディープよりのスピード向きっていう、うん、僕は取れたので少し評価は下げます。ただ鮮度あるので、
うん、
どうせも切りまではいけなかったっていうところ。
そうですよね、はい、
うん、なので一応5番手には評価しましたということです、
うん、
はい、ということで、僕の見向きもされないウィンキートスなんですけども、
はい
はい、まあ、僕は最初に言ったみたいに、この有馬記念っていうレースはやっぱりその有馬っていうレースを勝てる馬
っていうのがやっぱ有利だと思うのね。例えば、
はい、
ちょっと古いけれどもナイスネイジャーが3年連続3着とかシバルグランが毎年頑張ってたとか、
うん、
やっぱりそういうタイプのまで、要はだから秋1点は死んでも勝てへんけれども中山22とか25は強いレッセっていう馬が基本的には来ると、
はいはい、
うん、で実はこの馬 CK やと思うのね、
はい、
で CK ならまあ根幹やんっていうこともあると思うんだけども、うん、今の現代競馬はもうスピードが優先で、うん、それを駆動する少しのエースがあれば現代競馬って主役になれるわけなのよね、うん、
はいはいはい、
うん、なのでスピードの足りない精神面が強い馬がそのスピードの活かせない場で生き残れるっていうところを探したときは、うん、もうそのこういう非根幹のパワーを活かせるところしかないわけなのよね、うん、
はいはい、空き点とか無理だよってことね、
うん、そういうことですね、うん、でまあ、だからまあこういう馬が結局残ってくると、要はもう車体の手の届かないところで頑張ってはる馬たちが、
はい、
うん、こういう場に少し顔出しますよっていうパターンやと思います。で、まあ、有馬記念とかオールカマみたいなパワー優先でその場で精神力を活かすっていうタイプの馬が、まあ、一番有馬記念というレースにはその似合ってるかなと、
うん、
だから有馬記念だけ勝ってる馬ってさっきも言ってたけども、そんなに強い馬ってやっぱ出てこへんやんか。
確かにね、単勝、うん、単品だときついですよね、なかなか。
そうそうそうそう、そやけど2着3着とかってなってくると結構リピーターがいたりもするわけで、
はいはい、
うん、で、まあだからこのレースの場にその今言ったみたいに有馬に向いてる馬にかつスピードがあるっていうタイプの馬が出てくると当然その馬にやられるのよね。オルフェとかクリスエとかローレルとかビアとか出てきたら、
はいはい、で
今年はおそらくクロノジェネシスだけだと思うのよ。
あ、そのもう本当のガチガチがね、
うんうんうん、だからこれが走られたらまあ仕方がないかなと、
はい、
でエフフォーリアとステラがそれを兼ねさらえてたらまあ諦めましょうと、
はいはいはい、
うん、じゃあそれ以外の馬で有馬記念に一番近い馬はどれですかってなった場合にやっぱりオールカマー2着であったり、目黒記念、まあ、東京やけども、まあ、そういうちょっと重たい目の非根幹で買ってきたりとか、うん、あと湾岸とか、ね、中山の2225で結構こう成績を残してきている祭りだごほ的な馬ってなってくるとこれが一番近いかなと、
うん、はいはいはい、
内目の枠も引きましたし、うん、競争的なリズム、交互のリズムっていうのも悪くないと思うので、うん、まあ、大幅な馬体増とかプラス60とかね、そんなんで出てこられた話はちょっと別になってくるけども、
まあ、前に出るならありえますね。
まあね、その辺とあと、まあ乗ってる人誰って感じないけども
はいはい、はい、
まあ、よっぽどのことせえへん限りおそらくある程度は前につけてくれると思うので、そうなれば穴馬として一番可能性があるのはこれかなと思ったので僕はこれを本命にしましたという感じです。
はい、
ブラさん、じゃあウィンキードソ
ー。あ、僕黒さんです。
あ、そうな、3番手。
いや、これは買いでしょう。
ですよね、うん、
いや、穴だったらこれですよ。
ですよね、だから一気に僕心強いなと今
いやいや、だっていや、だから結局、うん、上2頭はもうね、G1 取れるぐらいの馬だと思ってるから、うん、まあ、黒のまあ G1 とっくに取ってますけど、まあ、うん、ステラはまあ鮮度とか込みで G1 取れるかなぐらいの感じですけど、
うん、
だからそのなんつうの、その3とか2とかってイメージで買うんだったらもうこれでしょ、
うん、
まあ1とは言わないけどね、その本当のなんか格とか量とか持ってるボンっていうのにやられちゃう可能性があるんで、
うん、
あれですけど、もう穴っていうんだったらこれでしょ
う、うん、
だと思いますけどね、もうこれしかないと思いますけどね。
ですよね。
だから上3とは結構抜けて評価してます。
あははははは
は、はい、
じゃあ圧倒的な3番手ってことですか。
圧倒的な3番手です、これは。実績考えたらもう圧倒的でしょ。12番人気ですからね。だからこれはもう圧倒的な本命とは言わないけど、まあ、穴だったらこれっていう感じ。
うん。
うん。これはだから、まあ、何がいいなと思ったのか、やっぱりね、ちゃんと丸×丸でしっかり吐き出してるっていうのがいいっていうのと、
うん、
あとやっぱりゴールドシップって、3区全体に言えるんですけど、基本後ろから行く馬が多いんですよ、追い込みとか。活性がないっていうか、そのずっと追い込みみたいなの多いんですけど、うん、こいつボストンハーバーでしょ、母父が。
あ、そうね、そうそうそう、それも言わせた。そう
ボストンハーバーって言ったら、やっぱりウエスタンビーナスとかいましたけど、
ベルカンデだって。
ベルカンデ、まあ、母父がね。そう、母父が、一応、爆死王だから。
うん、
ウエスタンビーナスとか、まあまあ、そういう、まあ、ベルカントとかもそうですけど、まあ、結構、だからアメリカチックで前向きさがあるっていうのが、やっぱり良さがあって、
うん、
でその ユーバーレーベンとかもロージーズインメイでしょ、お母さん、母、うん、母、うん、あれもアメリカの血だから、だからそういうので、やっぱスピード供給することによって、その重すぎなくしてる、ゴールドシップを。
うんうん、
っていうのが、この馬の、要するにこの馬3番手とか2番手とか全然取ってる馬なんで、うん、そういうゴールドシップのそのなんかずぶさを消してるんですよ、母血で。
うんうん、
エクスキューズってだってもともと1006とかマイルとか、
そうね、うん、
エクスキューズもスピードバーだったんで、うん、まあそういう馬で。で、日経賞だけ15って、じゃあ中山に言おうダメじゃんってなんですけど、これめちゃくちゃ不利受けてたんで。
ああ、そうね、うん。
そう。これだけは本当もうありえないぐらい、もう本当致命的な不利、もう前からガーって下がられちゃって、もうガーって下がっちゃって、
うん、
6、6、9、10って通過順でも分かるように、もうこれはもうすごい不利受けちゃったんで、これはまあだから脳幹して、1、9、2、10ってこう交互になってるし、
うんうん、
で前走も僕もっと惨敗してもいいと思ったのに、一応0秒7から、うん、まあまあよく頑張ってますねって感じだったんで、で、これ、あの成績見て分かるんですけど、あの外枠で負けて、内枠できて、外枠で負けて、
そうなのよ、そうなのよ。
で、今回、内枠入ったんで、いや、もうタイミングとしては完璧だ、だから本当、単内だけだよね、単内だけ、うん、
そうそう。
っていうだけで、で宗像厩舎って言ったら、丸×丸厩舎ですよ、あのバランスオブゲームのね、
うん、
休み明けの丸×丸って言ったら、もう宗像厩舎ですから、うん、いや、これはまあ、いいんじゃないですか。
そうですよね。ちょっと僕じゃあ一つ付け出すところで、あの今皆さんボストンハーバーの話で出てたんやけど、あの僕はボストンハーバーによって相乗性上がると思ってるのよ。
ああ動きやすさってことね。
そうそうそうそうそうそうそうそう、それがこのなんていうの、あのゴールドシップのどんくささを補ってるかなと思ったのよね。
はいはいはい、
うん、だから割と活性面でもそんなに心配ないと思うからいいかなと思うんやけどね。
だからなんか量その操縦性の良さって意味での量みたいなの入ってると思いますけど、
ね、
うん、その
ですよ、ね、
ボストンハーバーから、
はい、さあということで、昨日あのキャスでこの馬のことを全く触れてなかったお二人に、
いやそんなことないですけど
していきたいと思いますが、じゃあまずじゃあ優さんいきますか。
はい、はい、キーズス、うん、ゴールドシップで、まああの、はい、もうすでにおっしゃられたんですけど、ゴールドシップってやっぱ基本的にはずぶいんですよね。基本的にはすごくずぶい種牡馬で、
うん、
まあ延長がベターだったりとか、うん、まあちょっとこう平坦コースの長いところに向いてるとかっていう特徴があるんですけど、うん、まあそのボストンハーバーで軽さを足して、
うん、
こうまい具合にふんわりさせてるというイメージの馬なんですけど、うん、まあそのイメージの通りに構想してて、まあ兄弟もウィン・イクシードってこれ小回り強かったりですとか、下にウィン・シュクランっていうスクリーンヒーロー3区がいるんですけど、これ東京で惨敗した後、
うん、
福島で一変して勝ったっていう、まあそういうなんていうか小回り校舎、まあそつなく回るのに向いてる馬かなと思いますので、うん、まあ有馬記念自体はあの向いてると思います僕は、
うん、
向いてるとは思います。
ただじゃあ買いましょう
ただですねあのまあまあ、唯一気になってるのはやっぱ前走もうちょっとなんとかなったんじゃないか感があるんですよ。あの、まあ、いくら、まあ、関西遠征初でしたよね前走って、
うん、
はい、
っていうのもありつつ、まあ、外枠っていうのもありつつなんですけど、まあ、宝塚と同じ阪神2200で内回りでっていうあれだったらもうちょっとなんとかなったんじゃないかなっていうのがありまして、で、まあ、今回ちょっとまあ、なんていうか先に言っちゃうんですけど、人気馬を割と3頭とも評価してるあれになるので、
うん、
そこを拾って切りました。
なるほど、
はい、
まあまあ血統の方はねまだそれでいいと思いますし、まあ、ある程度血統面では有馬は向いてるということを言っていただいたので、じゃあバッサリしてるであろうパリシャンさん。
あ、僕はいやこれ、ね、大変申し訳づらいんですけど、
はい、
あの僕はこれ最後まで指導さん最後打つか打たないか迷ってたのがこの馬なんですけど、
ほうほうほうほう、
まあ、この馬、まあ、なんかツイートもしたんですけど、まあ、本当、プレイツさんと高谷さんとユウさんおっしゃられた通り、まあ、ゴールドシップなんですけど、ボストンハーバーの分、それこそ昨日も話したけど、ステゴにボストンハーバーとクロコスミアがいますけど、まあまあ、そういうタイプで、まあ、ボストンハーバーの分、前向きさがあって、ポジションも取れてっていうタイプだと思うんですけど、うん、まあ、初めて重賞勝った目黒記念って、がまあ、すごい、今までで一番高い馬を勝ったかなと思うんですけど、このレースってもうめちゃくちゃ、ルメールがダービーの後でジョッキー見られてたねって言ってたクソレースで、
クソレースね、
あれ32秒5ですからねこの馬が、うん、だからまあこの経路があまりにも楽すぎたんで、あ、札幌記念はまあ休み明けでプラス18だったのも含めて前走が楽すぎた後の短縮でギャップもあったと思うんで相手も強かったですし、
うん、
まあ、これこの9着はまあしょうがないとして、まあ、オールカマは僕も対抗だったので、まあ、まあ順当書きかなとは思うんですけど、 で、まあ、ブライトさんは、まあ、走った後で、まあ、札幌記念も負けてますし、前走はね、まあ、10着負けちゃってもとは思うっていう意見も、まあ、わかるんですけど、まあ、僕はやっぱりこのエリザベス女王杯が、あの、この、まあ、この後出てくると思うんですけど、まあ、赤い手は勝ったんですけど、いまだに僕これなんで赤い手は勝ったか分からなくて。で、まあ、それ考えた時に、多分このエリザベス女王杯って相当凡戦だったと思うんですよ。
はいはい、
相当な凡戦だったと思ってて、もしウィンキッズがこん、まあね、まあ、初めての輸送でしたし、オールカム走った後だったから、っていうのはあるにせよ、まあ、有馬記念で馬券になる、なろうっていう馬が、うん、それぐらいのあれでこのメンバーで10着に負けちゃうのかっていうのが今引っかかってるところではありますね。まあまあ、そのブライトさんとか拓也さんおっしゃられてる意見もまあもちろんあると思いますけど。
そっち側ってことね。要は、
そうですね。
レベルが低いだろうっていう話。
そう、だから、あの、
なるほどね。
結構、まあ、あの、バイオさんが結構何度かおっしゃられてるんですけど、ダメだとしても、こうダメだとしても走ってくるとかって、
はい、負けるタイミングで負け、ね、
そうですね、
来なさいよってことね。
そう、は
い
は
い
は
い、
負けるときに負けるとしても、負け方があるじゃんっていうのがあって、
うん、うん、は
い、
なるほどね。
この人気度との10はちょっといくらさすがに負けすぎかなっていうのがあるので、う
ん、なるほどね。
で、まあ、目黒記念であれだけのパフォーマンス、そのめちゃくちゃ楽な競馬だった、あの目黒記念でああいうパフォーマンス出したっていうのも含めて、うん、ちょっとこう、有馬記念ぐらいタイトなレースになるとどうなのかなっていうのも含め、でまあ迷ってるって感じですね。
なるほどね。
そんな感じです。
はい。じゃあ4名とも、高い評価ということでいいですか？
話聞いてました。
試写
導入したらまあまあ。
全然聞いてないです。はい。じゃあ対抗以下皆さんみたいな印全部いきましょうか。
いきましょう。
いきましょう。
いやウィキッドスな。
よろしいですか。
はい。
はい。じゃあ、対抗以下で揃いましたので、行きましょう。せーの、ドン。はい。じゃあ、全員の対抗以下の印で揃いましたので、発表していきます。ブライさん対抗、クロノジェネシス、黒三角、ウィンキートス、以下、白三角にディープボンド、シャドウディーバ、星印にメロディーレーンと、昨夜対抗、クロノジェネシス、黒三角、これもう、ブライさん全く一緒か？シャドウディーバ、そうね、シャドウディーバ、白三角にディープボンド、と、ステラベラウチェで、まあエイアンのエフフォリア、
はい、エイアン、
はい、エイアン重視、
いや初めて馬券の中で初めて見たんですけど、ね、競馬新聞にないタイプの印、
エイアン重視使いたいな俺も。
で、ユウさんがですね、対抗クロノジェネシス、黒三角エフフォリア、星印にパンサラッサで、バリシャンさんが対抗ステラベラウチェ、白三角、あ、黒三角なしですね。
ね、
白さんと朝間のいたずらパンサラッサエフフォーリアでウィンキーとそう悩んでいると、僕に気を使っていただいているということですね。
そうです、完全にね、
はい、はいはいはい、はい、ね、それではね、まあ、どんどん行っていきましょうか。エフフォーリアユウさん、
はい、
行きましょう、
行きましょう、はい、エピファネイアハーツクライという配合でして、うんうん、僕も前走本命だったんですよ、エフフォーリア。
はいはいはいはい。
この秋の、まあ、結構春からそうだったんですけど、東京結構差しが効きやすくて、まあ、秋も引き続き差しが効きやすくて、なおかつ当日、ちょっと雨が、降りつつ、まあ、すごくこう、まあ、シャドウディーバの府中牝馬とかもそうですけど、トニービンがよく走ったんですよね、東京、秋は。うん、まあ、すごくよく走ってて、まあ上位人気3頭の比較でいうとダントツでエフフォーリアだったなっていうのがあって、うん、評価したんですけど、うん、まあ、そこから比較すると、まあ、上昇はないだろうという評価で、
うん、
なんですが、まあ、エピファネイアハーツクライで、まあ、これ品系がケイティーズといって、うん、ちょっとこうスリープレスナイトだとかアドマイアムーンとかが出てる、ちょっと弱いところと名称勝負っていうものもいるんですけど、
めちゃくちゃ弱い、めちゃくちゃ弱
い、ちょっと短距離的なスピードに優れてる品系でして、うん、まあ、エピファネイアハーツくらいってどっちかというとちょっとどんくさいちょっと長距離向きのイメージはあると思うんですけど、それをちょっと打ち消してるような、配合になってるので、まあ、前走より上昇はないと思うんですけど、ここでガクンと落とすこともないだろうと思ってます、
うん、
という意味の、3番手です。
バシャンさんも一応5番手かなで拾ってますけれども。
そうですね。まあ、ユウさんとほとんど同じ意見ですね。まあ、その、有馬記念に変わったから、じゃあそんなにパフォーマンスが下がるのかって言ったら、それこそアーモンドアイみたいな タイプみたいに下がるのかっつったら、まあもちろんそんなことはなくて、まあその下げ幅がでどこまでっていうところで、まあやっぱ中山がどうだどうだっていうのは、やっぱりあの皐月賞、まあ、確かに世代限定戦で展開とかにも恵まれたと、やっぱ皐月賞であれだけの競馬ミスする馬に中山が向かないから有馬記念で消しとかはちょっとさすがにちょっとかわいそうかなって思うので、
うん、
まあ能力もポテンシャルを評価してる分、まあ中山で100下げたとしても、まあ昨日も話したんですけど、やっぱり今年はメンバーがあんま揃ってないと思うので、
うん、
まあその分も含めて、まあユウさんみたいに一下げ黒三角にするのがかっこいいかなとは思うんですけど、まあ消極的な、消せないし、消せないし積極的に買いたいとも思わないけどっていう感じの評価ですね。まあ
そうですね、
浅い感じですね。
そうですね、完全にひよってますよね。
そうですね。そうですね。そんな、まあ、メンバーがもうちょっと揃ってたら思い切ってっていうのもあったんですけど、
そうね、
ちょっともうほとんど上位3頭ちょっと強いかなっていうのはあるので、うん、っていうところですかね。
はい、これじゃあ先に僕行きましょう。僕も一応なんちゃって評価してるんですけども、ね、やっぱりね、下半期一戦でしょ、
うん、
で鮮度も言ってもまだあるし、さすがに秋天3番人気1着のストレス疲労っていうものだけで消すのはちょっと暴挙かなとも思うのよね。でこれ、まあ、昨日これブラシさんも言ってたし、今、まあ、お二人も言ってたけども、おそらくね秋天以上のパフォーマンスは出さへんとは思うんやわ。
はいはい。
ただしやっぱりね、通常運転のエフフォーリアとしての能力は出してくると思うのよ。
はい、
やっぱり感覚も開けられてるし、あのジャパンカップ使ったわけでもないからね、うん、ただ僕個人的にね、これあの血統の地面的には僕有馬向きかなと思ったんやけども、今の話聞いてるとそんなこともなさそうなんやけど、
うん、
まあ来年から
ね。でも ロベルト入ってるからいいっちゃいいんじゃないですか、父親、
ね、あ、そうなんですか。あ、まあね、
あの向くは向くと思います
ですよね。
はい、
まあ、だからね、僕も来年から血統家に変わろうと思ってるんで、あんまりこのなんですけども、
はい、
まあ僕らが個人的にその血統の地面に反して、その東京とか京都とかの広いコース向きのイメージがあるのよね、この馬。
はいはい、
でこの舞台のこの枠から器用にどうのこうのっていう感じがあまりしなかった。
はい、
で皐月賞を勝ってる坂に、まあ、適性あるやんかって思われるんやけども、あれはまあその同世代の完成度っていうのも絶対的にあるから、まあ、あの一戦だけで中山校舎と決めるのはちょっと違う気もするし、
うん、
じゃあもちろんこれで切りますかって言われると、いやそれはってもなってくるのよね。
はい、
でこれはやっぱりほら、さっきねちらっと言ったみたいに、やっぱ完成度と能力値が違いすぎたら、その適性どうのこうのっていう話ではなくなってくるので、
そうですね、
うん、でやっぱ皐月賞みたいな感じになられるとどうしようもないと。でクロノジェネシス以外は赤ちゃんでしたみたいになってくると、普通に走ってくるわけやから、
うん、
でやっぱりそれにまして、そのまだクロノにも勝つ可能性もないことはないと。
はい、
うん、でそうなると、この馬がね、歴代の馬になってこれるかどうかっていう、その試金石となるレースなので、まあ、いきなり全切りっていうわけにはいかんかなと思ったので、まあ、僕は本命をウィン・キートスにしてる分、これ打ってもいいかなというふうに思ったので。
はいはいはい、
一応なんちゃって評価として評価はしたという感じですね。はい、じゃあブラスさん来てます。
はい、うん、これは4か5っぽいと思いますけどね。
僕も 3,4 ね、気がする。でも3はない。あれだけで、
まあ3はあってもいいんじゃないですか、
ね、
でも人気よりは着地落とすとは思いますけど、
ね、と思うけどな。
そうだから、まあ1番人気3着とか2番人気3着あるかもしれないですけどね。
あ、
うん、いや僕はやっぱりまあ、もちろん高谷さんがね、一戦しかしてないじゃんっていうのは当然あるんですけど、うん、まあ、だから疲労はそこまでないとしましょうよ、うん、まあまあスローだしね、前走も。だからただまあやっぱりエピファってエリジョとか見てもやっぱり鮮度なんだなと思ったんですよね。その、
うん、
まあ、赤い糸は巻き綱か、その比べるとか、
クラベルとかな、
そうそう、うん、あれも初 G1 だったし、
うん、
でその伊豆城が条件戦からいきなり来たでしょ、5に、ね、
そうそうそう、あもなちゃんと乗ってたら勝ってたしな。
そう、あれも不利がありながら来てたし、うん、だから結局やっぱりエピファって鮮度だから、デアリングも結局その3冠取った後は勝ってないわけだから、
そうなのよね、
やっぱりその旬な時がいいっていうのが、うん、っていう下馬だと思うんですよね、
うん、
でそれが、まあ、まさに秋天が本当に休み明けで、僕も本命だったんですけど、やっぱまあ来るでしょって感じだったんですよね、秋天が、
うんうん、
だからまあここが本当ベストだったと思うんですよね、
うん、その
適正っていうよりかは臨戦的にも完璧だったっていう
感じ、初小馬でって感じもあるのか。
そうそうそうそう、うんうん、で
そうなんね、
で ていうのあるんです。マンカフェとか、まあ、前のトップガンとか、うん、あれはまあ、サツキとか使ってね、鮮度持ってる馬が菊花賞来てそのまま来たとか、まあ、あとは単純に全部3着以内入ってるようなテーマオペラ王とか、そういう馬も来るっていう、
うん、
あるじゃないですか、有馬記念で。そのまま、うん、まあ、オルフェとか、ディープとか、まあ、そのまま来ますよね、一応馬券内には。
うん、
で、だけどやっぱりそれ経由してない馬とかって考えると、まあ、シンボリクリステースとか、まあ、ジェニュインとか バブルとかがその、まあ、有馬ではないですけど、そのコバで一回ポンってやった後に惨敗してるんですよね、ジェニュインとかも。ジェニュインって毎日王冠凡走後に飽きて2着来た後に3番人気で凡走したりとか、
うんうん、
あとまあシンボリクリステースも有馬来ましたけど、ジャパンカップで一回1番人気3着っていうのやってるんですよね。その一回こう負けてるんですよね、凡走したりとか、うん、だからそのポンポンっていうのがないですよね。フェノーメノとかも飽きてポン2着来た後にジャパン 5とか、
うん、
だそのやっぱり一回解放しちゃうとなかなかその連勝とか難しい、できてない、うん、全然、うん、シンボリクリステースもジャパンカップ全然3着負けたと有馬1とかだから、
そうですね、
そのね、うん、シンボリルドルフか、ルドルフとかもね、うん、だからそのやっぱり空き点でやっぱ相当解放したなと思って、その鮮度低め、
うんうん、
だからまあ疲労は持ってないかもしれないですけど、やっぱり前走ほどのインパクトはどうしてもないし、
で
も、
うん、あ、そうですよね。
僕はやっぱりこの馬の評価は、やっぱりサツキはもうどちらかっていうと混戦の中枠っていうよりかは綺麗に回ってきたなって印象だったんですよね。その、
うん、
CS とかじゃなくて、やっぱりあくまで LS ベースの中での綺麗な回り方だったなっていう印象がどうしても拭えなくて、
いや正解と思うよ。
だから今回有馬ってやっぱり結局小回りでごちゃごちゃして、
うん、
で、まあサツキ賞はまだよくわかんないなーって感じだったじゃないですか、強さが。
うんうん、
あの、共同通信杯の1着だけ強かったけど、うん、どんくらいなんだろうっていうのが2番人気だったと思うんですけど、
うん、
だから今回はもう、空き点で強く見せちゃったから、もう、まあ、黒野に2番人気になるかわかんないですけど、もう、本当、もう勝ちますっていう馬になっちゃったじゃないですか、主役、うん、立場になったんで、で、その中で、やっぱり小回りで、あの、中枠入って、ある程度今回、摩擦あると思うんですよ、うん、そのタイトルホルダーとか、パンサラッサとかいて。うん、ある程度こう出入りの激しい競馬になると思うんで、
うん、
そんな時にね、空き点のあとあの楽っていうとあれですけど、まあ綺麗に特に摩擦なくこうそのスタートした隊列がそのままキープしたまんまで直線ヒョンっていうレースだったじゃないですか、空き点って、
うんうん、
そっから今度はごちゃごちゃっていう感じになったらさすがに嫌がるんじゃないかなっていう、その、
うん、
じゃあ例えばまあ100歩譲って別にじゃあエフフォーリアのそのまま能力が出ましたってなっても別にアリマは別にそんな無垢舞台じゃないのかなと思って、その本質を問われた舞台になるとしてね、その鮮度とか多少あるけど、うん、なんつうのかな、そのいやの多分能力で勝負しますって舞台になると思うんですよ、うん、その空き手は鮮度があったから勝ちましたでいいと思うんですけど、うん、じゃあ今回ちょっとその鮮度がちょっと削れた状態でじゃあ本質で勝負しますってなった時に、ここがじゃあめちゃくちゃ無垢舞台だったら別に買ってもいいですけど、
うん、
そもそも有馬の16頭立ての真ん中合わないんじゃないかなっていうのもあるから、
うん、
だとするとやっぱりパフォーマンス上げるっていうのはなーと思って、
うん、
だったら霧でいいかなと思って、
うん、
ただこの馬ってやっぱり1111でダービーだけ2で1だから、
うん、
あのシンブリクリセスとかジェニュインとかバブルとか比較したときに全然成績だけの綺麗さで言ったらこっちは上なんですよね、
うん、
だからめちゃくちゃ強い可能性も当然あるんですよ、
うん
うん、ただそれでもやっぱりそのなんつうんだろう、そのジェニューとかバブルとかシンプルクリステスとかそうですけど、なんかやっぱりガンっていう SC みたいな CS みたいな感じはないから、
うん
うん、どっちかというとブラストワンピース側ぐらいの感じだと思うんですけど、
うん、
ブラストワンピースもだって菊花賞勝った後だったら有馬負けてるでしょやっぱり布石がちょっとね前回使い切っちゃったかなと思うんですよね、うんうん、まあまあだからキリですっていう、
うん、
はい、
いやでもいいと思う、僕もね F は本質は多分 L やと思うね、
うん、そうですね、
うん、で量が勝ってるから SC とか CS に見えてるだけで、もうこれはだってデアリングタクトが示してくれてるよね、あんだけ S 強いなって見せてたのに金華賞のあの L っぽい走りとかさ
あ、そうです、もう秋華賞あたりからちょっとそんな感じでしたもんね、
う
ん、
そうでしょ、でアリストもそうやんか、ずっと C っぽい感じで
秋華賞が来てたの
に突然 L っぽくなってきて
たのに、 S っぽい感じだったのに、うん、なんか気づいたらもう LCLS みたいな感じになってますよね、
そうで、ムジカもそうなってきたやんか、ローズまで、ね、あれ
鮮度切れちゃってるとね、
で空き点は言うても結局3との争いやったさかいに今回はやっぱちょっと違うからなと思って、まあ、そう考えると量が剥がされてタイミングとしてはやっぱりどうなんかなとも思うしね、うん、まあただ僕はね何回も言うやけども、
ウィン・キートスを本命にしているので一応抑えましょうという感じなので
そうね、拓也さんと僕ほぼ同じこと言ってるんですけど、本命が違うだけでこんなに違います、
はいはい、申し訳ないけれども
まあ、馬券買うとしたらやっぱりまあ僕はクロノジェネシスから買うので、当時はやっぱ生まれんとか買えないですからね。
そうやな、
そう思うとキリなのかもしれないです。
でしょうね。そしたら人気でいくと何になるかな。シャドウリーバーがあと3番手で出てるのシャドウリーバーか、そうですね。じゃ あこれ僕か、はい、ごめんなさい、ね、じゃあ、シャドウリーバー、2年前とか3年前に僕この、シャドウディーバーによく似たかなと思ってたまでスカーレットカラーっていうのを本命にしてるんやけども、
はい、
まあ完全にドボンやったのよね、同じような鮮度みたいな感じでね。で今回この、はいはいはい、まあ、まあ一応2走前にマイルの臨戦が見えてるので、まあ金層でマイル使っているのはもうほぼこれだけボイトがいたかなだと思うので、まあまあスピードの異端性はあるかなと。でスピードの耐性もこの、メンバーの中ではある方だと思います。で前走のジャパンカップというレースをどう見るかなのね、このまあの高音的なリズムで刻んできているので、凡走であれば跳ねる可能性もあると。じゃあ、このジャパンカップがどうだってなってくると、やっぱりちょっとね、走ったかなと思うのよ。
はいはいはい。
うん、でそうなると、蓄積が気になるのよね。
交互にならないですからね、
そうならないですね。ただ、はい、もしじゃあ前走頑張ってたというのであれば、サラキアの方のパターンにかけてやってもいいんじゃないかなと。
はいはいはいはい、
いうふうに思います。でもちろんね、あのエリザベス女王杯臨戦、ジャパンカップ臨戦、ディープ母父じゃないか、サラキアお父さんディープやもんね、
はい、
でシャドウディープハーツクライト、まあ、ちょっと細かい違いもあるやろうけれども、あのドンとしてくる馬の挙動としてはみんなここに来るにあたっては悪くないと思います。で先行されるとおそらくドボンやと思いますよこの馬、
うん、
なので追い込みに回った時の破壊力っていうものに対しての期待を今回この3番手で見出そうということで印を打ったんですが、前半の方で話せた有馬記念は有馬記念に合う馬という意味から考えるとちょっと外れるんやけれども、まあ流れの外の大外一気のドンにかけるので、まあ、そういう馬なら別に有馬に合おうが合わないが、関係なしに勝ってもいいんじゃないかなということで3番手評価しました。この馬評価するのブラシさんだけなのでブラシさんいきましょう。
はい、これも、うん、ほぼ同じなんですけど、まあ、位置取りショックかけれたら面白いかなっていう感じで、うん、僕もやっぱりこのまま差しの方がいいと思ってますんで、
はい、
まあ、だからといって、じゃあ前走、後ろから行ったら来てるかって言われたら、またそれはまたちょっと違う話なんですけど、だから前走は前走でしっかり勝ちに出てっていうか、うん、まあ、延長だから前行くっていうのは、まあ、ストレスとか疲労とかごまかす意味で全然良かったんですけど、まあ、奇跡とかに来られちゃってちょっとごちゃっとしちゃった感じがあったんで、まあ、そこでちょっとリズム崩して、まあ、7着負けちゃったかなって。ただまあメンバーも強かったんで、まあ、よく7頑張ったなと思ったんですよね、はい、で今回は、まあ、そのだから適性とか云々よりはもうこの交互のリズムと本当位置取りショックかけてこれも多分手動は分かんないですけど、まあ、S はあると思うんで、そのやっぱ変化とかもたらしつつっていうのと、まあ、府中牝馬で最後グッて、あの位置取りから結構早い、もう相当強い内容だったと思うんで、府中牝馬は。うん、だそれ込みで、まあ、まだ小馬 G1 っていう意味では鮮度持ってますし、
うん、
まあ、位置取りかけてんだったら、まあ、その黒のが全部掃除した後の着付けとかって全然ありかなっていう感じで買いました。
はい、そうですね。バリシャさん。
シャドウディーバーに関しては、まあ、その、タケさんが先ほどおっしゃられてた感じで、僕はシャドウディーバーは前走頑張ったかなと思うので、
うん、
ポジション取りに行って、うんうん、で、まあ、府中牝馬の分もあるので、まあ、それこそ高谷さんが今話してた、貯めて、ボスと一気、どんなタイプだったら、僕はどっちかというと3番手の浅間の方かなと思ってるのも含めて、
うん、
まあ、これは拾わなかったっていう感じですね。
ユウさん、決闘的には。
はい。ハーツクライでダンジリという決闘なんですけど、うん、まあ、さっきもちょっと、エフフォーリアの時に少しちょっと話し出したんですけど、まあ、秋の東京トニービンが、よく走ってたということで、府中牝馬はかなり向いた結果だと思ってます、
うん、
でジャパンカップも府中牝馬ほど向いてないとはいえど、向いてる方のレースだったと思ってます、
うん、
で、距離もさらに伸びて引き続きそんなに間隔も空いてないローテで中牝馬代わりに2号ってなると、やっぱりちょっと僕は評価しきれなかったです、
うんうん。決闘の地面だけではありなし、
いや、まあそのさっきおっしゃられたみたいに最高峰ドンだったらワンチャンありかなって思うん
だけど、力技に出たらきついってね。
まともに戦う上ではなしだと思ってます。
なるほどね、わかりました。じゃあまあ決闘評論家からもいい評価をいただいたので
話聞いてます
言い方だけ拾ってるな。
さっきから全然なんかね
途中聞こえなくなって、
そう、
まあ、僕本命対抗バゴ丼ぶりやっちゃってるので、じゃあここで東京向きの馬拾えますかっていう話、ま
あ、あ、なるほど、
ね、なるほどね、まあ芯が通ってていいじゃないでしょうか。
俺が芯通ってみねえみたいない
や黒の本命で F を押さえてる僕の
本命、そしたら数が多いのはディープボンドの方が多いのか。今度じゃあブライさんからいきますか。ディープボンド、
はいはい、
うん、
いやこれはまあ単純に結構強いと思ってて、
うん、
中山金牌だけ負けたんですけど惨敗だと、うんうん、ここはまあ短縮でもう本当間に合わないような物理的な感じになっちゃったんで、スローペースでしたし、
うん、
はい、でそれ以外は全部頑張ってて、うん、特にダービーとハルテン、うん、やっぱ前哨戦で結構ガチでやっちゃった後に、
うん、
もう一回来たっていうのがあるからやっぱりいいなと思ってて、うん、でこのやっぱり絆なんですけど、
うん、
絆っていうと短距離馬とかも多いんですけどね、ビアンヘイとか、
はいはいはいはい、
結構スピード優勢な馬多いんですけど、
うん、
やっぱキングヘイロ入ってるから、
うん、
結構欧州的なスタミナも持ってて、
うん、
まあ、だから中山2号とかも合うんじゃないかなと思って、まあ、キングヘイロって言ったらクリールカイザーがいるんで、
うん、
はい、そんな感じで
そうですね、
はい、期待してます、はい
はい、僕もこれ何番手だ4番手で評価結構高評価してますね。休み明けでリフレッシュされてると思いますし、馬場適正とか距離適正は問題ないでしょうし、春の自体の挙動も悪くなかったと思います。で春天もね、一旦彼にかわされてから差し返してるし、やっぱ体力的なものは相当あると思うので、この馬有馬記念とか中山どうのこうのっていうところ走ってるわけではないけども、おそらく有馬向きの馬だと思います。ただこの馬有馬向きの馬だとは思うんやけれども、どっちかっていうとそのコースのその狭い広いっていうと広い方がいいのかなと思う部分があるのよね。
はいはいはい、
うん、長距離非根幹ベストなんやとはと思うんやけども、だからその分ちょっと引っかかったので評価4番手まで下げました。春天もなんだかんだで道割れでばらけだからね。
うん、
だからその点そのギュッと詰まるところまで行くとちょっとどうなのかなと思ったので、そこで少し評価は
阪神大賞典の方ですか。
阪神大賞典、
いや道割るっておっしゃったんで、
あ、春天も道割るっぽくなかったっけ。
あ、そうだっけ。
あ、割ると、
あ、割とちょっと
タフ寄り
だ。そうだね、タフ寄りでね。あ、ごめんごめん、そうか、道割るなんて阪神大賞典がごめんなさいね。まあでもそんな感じだと思います。
はいはい、
はい、森下さんではまあ簡単に落とせるので、
まあ僕はそうですね、まあ、体力は相当あると思ってて、
はい、
まあ、休み明けもいいと思うんですけど、やっぱりまあさっきプレスさんおっしゃられてたけど、菊花賞金牌の短縮でやっぱりこう全然ポジション取れなくて競馬にならなかったんですけど、うん、まあ、今回中山2500っていう単体で見ればいいと思うんですけど、やっぱりここ2000、まあ、向こうのタフな馬場で競馬してて、うん、で大賞典天皇賞春っていう4戦の経験から今回有馬県に出てくるんですけど、多分パンストラスタタイトルホルダーで相当結構まあ流れると思うので、
うん、
っていう意味で、まあ、さっき、まあ、本質的に僕も広いコースとかバラけた方がいいと思ってるのも含めて、ちょっとペースに戸惑うかなっていう、ペースと小回りにちょっと戸惑うかなっていうのがあって、なんか位置も取れず、
うん、
で切れるしもないので、こうなんか伸びずバテずでこうなだれ込むような感じのイメージがちょっと出ちゃったんで。
なるほどね。
で、まあ、人気どころをみんな拾ってるのも含めて、まあ、この辺まで拾ってたら切れないなっていうので落としました。はい、はい、
なるほど、いい意見ですね。
うん、ありがとうございます。
はい、じゃあ、ゆうさんですね、今、トレンドの母八時キングヘイローばっさりですけども、どうしましょう。
はい、聞きましたね。まあ、まあ、自身もそうなんですけど、ちょっとやっぱりこうふんわり先行して、体力でどこまでっていうタイプで、同じ品系にローレル・ゲレーロっていうのがいたりとか、
あ
と
リッ
タッパーがいたりするんですけど、まあ、どちらもこうなんていうかガーッと逃げるまではなくふんわり先行して残すみたいなタイプじゃないですか。 まあ、それにちょっと近いイメージがありまして、まあ、絆で、ハーチキングヘイロー、まあ、ディープインパクトの持つリファールをクロスしてて、ニジンスキーが持っててってので、まあ、持続力タイプ、僕本質は京都22だと思ってます。はい、でなので、あまあ、あのフォア賞でしたっけ、勝ったのって、
うんうんうん、
あれってロンシャンってやっぱコーナー下りで直線平坦で、こう持続的に伸びる要素がある
けど、はいはいはい、
まあ、京都校舎って僕ロンシャン一番向くと思ってるので、
はいはい、
まあそういう意味で言うとちょっと忙しいです、中山が一応で切りました。
なるほどね。はい、じゃあそれではですね、お二人評価されてます。とりあえず先にパンサーラッサの方からいきましょうか。じゃあこれ決闘面の方でゆうさん。
はい、言いました。ロードカナロワ3区なんですが、母八がモンジューという馬でして、ね、まあ、イギリスのダービーだとか、
はい、
まあ、凱旋門賞だとかを勝ってる馬なんですけど、まあ、いや、あのヨーロッパおなじみのサドラーズウェルズ系で、すごくタフさに優れた母方ですね。でサドラーズウェルズで、母八が、まあ、シャーリーハイツという系統の馬なんですけど、うん、まあ、サドラーズウェルズシャーリーハイツっていうのは、まあ、ここ最近ちょっと馬場がタフすぎてあれなんですけど、まあ、凱旋門賞で一番よく来る血統といっても過言ではない組み合わせに、うん、ロードカタロワを入れて、まあ、多少なりとも、軽さを入れてるという血統構成なんですけど、うん、まあ、ロードカナロワでサドラーズウェルズって、まあ、キングオブ工事、あれもそれに該当するんですけど、まあ、比較的距離持つんですよね、うん、このだとしても、はい、距離持つっていうのがあって、まあ、そのサンデー的な、なんていうか、軽さはない分、あの、まあ、前走の福島記念みたいな、行って、他の馬を削って、自分だけ残っちゃうっていう、あの競馬が僕、ベストだと思ってまして、で、まあ、今回、隣にタイトルホルダー来られたら嫌だなと思ってたんですけど、
うん、はいはい、
幸い離れたので、まあ、比較的こっちが、まあ、逃げるだろうと思ってるんですけど、まあ、前走のように舐められればチャンスがあるんじゃないかなと思ってます。
うん、
レースとしては向いてると思います。その凱旋門賞、まあ、馬後凱旋門賞馬でこの馬の母方も凱旋門血統ということで、適正的には合うんじゃないかなと思って
ます。
はい、じゃあバリシャンさん。
そうですね、まあ、昨日もちょっとまあユウさんの前で話すのおこがましいんですけど、まあ、サドラーにシャーリーハイツだと、それこそ今回2度メロディーレーンとかタイトルホルダーも合計が大体そのような感じだから、うん、まあ、それこそ前走福島記念みたいな競馬が実は一番この前にあったって可能性はもちろんあるはあるんですけど、まあ、そういう面よりもなんかまあこれなんかもう完全僕の趣味思考みたいな話になっちゃうんですけど、
うん、
まあ、2走前から大逃げして、まあ、明らかに走りが変わってきてて、こうなんていうんですかね、こういう確かに、まあ、福島記念も相当タフな競馬だったんで肉体面の疲労とかはもちろんあるとは思うんですけど、まあ、こういうこうなんか充実してる、それこそ去年のサラキアとか宝塚のユニコーンライオンとか、こういうのはこう自分の中でこうなんでしょう、違和感のある走りっていうんですかね、
うん、
走りにこう、あ、なんか違和感あるなとか、あ、ここで走ってくるのかとか、こういう、うん、あ、こう圧勝するのかとかっていう違和感のある馬は、まあ、止まるまでは買い付けようっていうのが結構僕の中で、まあ、持論としてあるので、
うん、
まあ、宝塚もそれでユニコーンラインを買ったりとかもしてたんで、で、まあ、さっきのモンジューシャーリーハイツの母系のこと考えても、まあ、意外と舞台も合ってんのかなっていうのもあって、うん、来られたら後悔するかなって思ったので、まあ、抑えましたね。
うん、
ユウさんで言うと、ね、舐められれば舐められるほどいいかなと思ってます。
うん、浦井さんは。
これは買えないですね。やっぱりポテ証明が弱いと思いますね。
うん。
まあだからさっきね、ユニコーンライオンの話されちゃうと、まあユニコーンライオンもじゃあ、ナルオ記念微妙だったじゃねえかって話になるんで、
うん、
うん、僕もちょっとそれが微妙で、宝塚が買えなかったっていうのがあったんで、あ、まあまあそうだよなと思ったんですけど、うん、僕はやっぱり、やっぱりポテンシャルかな、ちょっと足りないかなっていう、あとまあ単純にカナロワの延長っていうのもありますし、まあ、多分前走で多分吐き出しちゃったと思うんで、まあ、だからマルターズアポジーみたいな感じで、まあ、あっさりパスされちゃうんじゃないかなと思うんですけどね、まあ、だからまあ伏兵の一投だから、伏兵でやるんだったら多分黒のが掃除してからの着付け狙いの方が穴狙いとしてはありかなとは思いますけど、
ね、
って感じです。
そうね、僕もこれは切ったかな。まあ、覚醒盛んのある挙動は見せているとは思う。まあ、だからあの馬自体の精神面は充実してるんかなと思うんやけど、まあ、もちろん完全軽視は怖いかもしれんけど、さすがに伝送自身も最後いっぱいになってたから、肉体面の単純な疲労はまずあるかなっていうことは一つ、うん、でこのタイミングで延長有馬記念のさらに体力を要するところに持ってきてってなるとどうかなとも思う。その大逃げっていう手に出た場合に、でもう一つ不安点はやっぱりこの連勝でこの子がここへ来て内枠引いて勝てるっていう可能性をこの子が持ってたら僕多分アウトやと思うね。
わかる、それはそう、そうだから結局この9番人気もちょっとよく出ちゃうでしょこの感じは、
うん、そう、それは多分ダメやと思うのよね。
置きに行ったら終わりだと思うんだよね多分、
うん、だから福島記念の5番人気ぐらいまでやったらまだ挑戦ができたわけやんか。
はいはい。
でもここは多分ねちょっとそのなんていうの、守りとは言わへんけれども、もちろん逃げはすると思う、うん、やっぱり8着の賞金が大きいからその辺のちょっとこうなんていうの、後ろを見ながらのレースになるのかなっていう感じと、もう一つはユウさんが言ったみたいに外枠にタイトルホルダーがいったでしょ、
うん、
僕はこれダメやと思ったのよ、
はいはいはい、
横にいられた方が一生懸命行こうとすると思うのよね、
はいはいはい、
外に行かれたってことはこれ多分タイトルホルダーの出方見るでしょ。
あ、なるほどね、はい、
うん、あ、まあ、そうすると多分強気っていうのはなくなると思うので僕はちょっとそっちの面で評価下げたかな。
はいはいはい、
はい、馬自身は充実してると思います。あの肉体面の疲労はちょっと怖いけれどもね、
うん、
まあでも多分 でも買いません9割に28倍怖すぎるわさすがに。
あ、28倍はそうです、
うん
うん、あれでもなんかあの何でしたっけ、あのほらあの馬拓也さんが NHK で本命だったのは何でしたっけ、あの外からドンってきた馬、
ケーネスコル。
あ、そうそう、あれもなんかほら一回ポポポって行った時ありましたよねちょっと前に。それはちょっと
京都金杯マイラー、
そうそうそうそう、うん、あれもカナロワですよね確か。
あ、
そうそう、あれもなんか一瞬ポパっていうのがあったからちょっと怖いなと思ったんですけど、まあでもまあでも狙うだったらまあ差しかなと思うんですよね。逃げはちょっとまた違うかなとは思ったんですけど、ね、うん、
まあでもこの案上ではいろんなことは最高できひんよ。
なんかコメント聞いたらコメントがあの抽選会のコメントで元気よく行きますって言ってたんで。
そうでしょ、だからなんかそんな感じだと思うし、うん
うん、まあ、むしろちゃんと元気よく行ってくれたらいいですけどね。
そうですね、タイトルホルダーがどれぐらいパンサラッサを横山和夫がどう考えてるかですよね。
うん、じゃあラスト、あ、まさに一番最後ちょっとあれだけ残しといて、とりあえずじゃあ朝までいたずらいきましょうか。
あ、僕か。
はい、
まあさっき拓也さんがシャドウディーバー大外ドンの話があったんですけど、まあ、僕はなんかその枠だったらこれなのかなと思って朝までいたずらにしたんですけど、
うん、
まあ朝までいたずら、まあビクトアルピサ、あ、それこそまあスカーレットカラーもビクトアルピサか一応、まあ、
うん、そうね、うん、
まあ、ビクトアルピサ結構か、まあ、スカーレットカラーもあれかもしれないけどかなりコントロールで難しいタイプで、まあ、島田がずっと乗ってたんですけど、まあ、当然この乗りこなせるわけもなくて、
うん、
でまあセントラル的には田辺に乗り換わって、まあ、そのセントラル的にも相当うまく乗られて2着の総バリアントが相当あの折り合いも変えてて、あの大味な競馬だったとはいえ、まあ、総バリアントを僕はかなり評価しているので、まあ、これを差し切ったって意味では一定の評価はしていいのかなっていうのがあって、
うん、
まあ、その後の菊花賞はやっぱりまあさすがにあの追い込み決めた後で延長で、まあ、関西予想も初めてでしたし、まあ、このコントロール難しいタイプのこの菊花賞の延長は追い込み決めた後って考えても相当厳しかったと思うので、まあ、レース見てもかなり引っかかっ、やっぱり最高峰でも引っかかっててっていう感じの競馬だったので、まあ、上がり最速とかはどうでもいいんですけど、
うん、
まあ、前走はまあ走、まあ、負けるべくして負けたんだろうとは思う。まあ、前走からペースが上がって、まあ、クロノがそれこそまあクロノジェネシス僕は本命なので、まあ、外からドンがあるならこの馬が後ろに溜めて溜めて結構まあ破壊力もある方だと僕は思ってるので、
うん、
まあ、引っ張って引っ張って引っ張ってドンがあるならこの馬の短縮かなって、多分短縮って言ってもまあちょっと活性弱いんであれなんですけど、 まあ、折り合いつけて外回ってドンっていうのがあるならこれかなって思ったので、って感じですね。
ゆうさんは、
めちゃくちゃ迷いました。
あそうなの、
うん、めちゃくちゃ迷いました。まあ、ビクトアルピサキングヘイローオペラハウスっていう字面なんですけど、まあ、ビクトアルピサってボバーだとすごくこうパワーに触れやすいという面がありまして、逆にヒンバーと結構キレの方に出るんですけど、ビクトアルピサで、ハーチがリファールサドラーってなると、ラジオ日経賞を買ったなんて名前だっけ、ちょっと
ブレイキングドーン、
あそうブレイキングドーンと結構字面が似てるんですが、ビクトアルピサでダンシングブレイブでサドラーっていう字面なんですけど、まあ、やっぱりちょっと小回り系の、まあ、いわゆるこのままのセントライト記念みたいなあのタフなレースでズドンと刺してくるみたいなのがイメージとしてはやっぱり合うので、まあ、あのアンタ記念っていうレース自体の印象はいいんですけど、まあそのまあ、単純に順番付けですね、あのウィンキートスを弾いてるっていうのもありますし、まあ、ちょっとやっぱ外引いちゃったっていうのが、まあ、うちでじっとしてズドンだったらちょっと勝ってもらったかなと思ったんですけど、うん、
それはありますね、
っていうので、まあ何ていうか嫌う要素を無理やり探して切りました。あの本当ならちょっと拾ってもいいぐらいの感じで思ってますが、まあその、はい、自分の打ってる印と相手関係と組んだ時の買い目のオッズ想定した感じで切らざるを得ないかなという感覚です。
なるほどね。
怖いです。でも
これさっきじゃあ僕言っていい？
はい、
これ僕バッサリなんやけど、
はい、
これパリシャンさんが言ってるその大外ズドンっていうタイプには僕は見えてないんやわ、
はいはい、
僕は体力優勢のエスクドーだと思ってるので、ズンズンズンズン外から来るっていうタイプだと思ってるね。
ああ
でそれと赤い糸は同類にしてるのよ僕の中では。
あなるほどなるほど、
うん、前が崩れた時に体力優位のズンズン進んできてるっていうパターンに見えてるので、あのユウさん今ちらっきちらっと言ったよね、ヒンバなら買いますっていうのはおそらくヒンバだとキレの方に入るので、
うん、
手出してもいいと思うんだけど、この子はやっぱり体力ズンズンタイプで、大外でここで田辺さん乗って大外大外大外ぐるりぐるりぐるりってなった時にあのなんていうのかな、セントライト記念の時みたいに前が潰れて外からズドッとこうねズンズン来れるっていうのを狙うんであれば、僕は普通に一頭二頭黒のとかその辺は多分残ってくると思うんで、まあちょっときつい、まあ、あと、まあ、まあこれ言ってしまうともどうしようもないんだけど、単純にそんな強くないよね、あと、まあ、田辺さんっていうのはやっぱりちょっと、
まあ、そこはね、
まあこれはもうない、まあ、まあまあまあまあまあ皆さん認識のあるところやさかいに言えないけれども、
非積極的、
そのサラキアとかみたいにそのね、外切れでズドッとくるっていうタイプには僕ちょっと見えなかったので、
はいはい、
落としました。
それもわかるな。
ブラさんは、
これは、だからこれもだから最も困ないんですけど、多分弱いと思っててそれはだから結局こいつって得意なとこしか来てないんですよ自分の、結局ね。でスプリングステークス、僕この前延長の体力向きの馬だと思ってるんですけど、延長で外からスムーズにいけるといいっていうタイプだと思うんですけど、
そうね、やっぱ完全に体力よりよね。
で僕でスプリングステークス短縮だったじゃんって話になるんですけど、これ道割れだったんで短縮の要素がほぼなかったんですよね。このすごいババが時計かかっちゃってて、もう実質延長みたいな感じで、しかもこのままちょっとうちでもごっとしてたんですけど、外出してからひよやってこう上がってって、って感じだった。でセントライトも僕内枠だから切ったんですよ、嫌だったから、揉まれたら。だけど見事に真ん中ストンってこう何もいないとこいたんですよね。11番手だったんですけど、もう前がバグン10頭バグンいて、1頭ポツンってアサマがいて、で後ろにちょろっといてって感じで、外まくれたんですよ、簡単にヒューって。だから、そういう馬だと思うんで、その、なんつうのかな、その、まあ、どれだけスムーズに運べるかっていう部分が大きいと思ってるんで、まあ僕は、だから外枠全然いいと思うんですけど、ただまあ3歳馬ってやっぱり、鮮度あるからいいっていう話もあるんですけど、菊花賞の臨戦からがいいとかね、だけどやっぱりある程度クラシック使ってるまで掲示板外してるような馬って厳しいんですよね、やっぱりその単純に足りないっていう方が出てきちゃうから、 だからこれって多分評価されてるの適正でしょ。あの、うん、中山2号がある、まあ、あるから。だから
基本的にはそうですね。
そう、だから能力面の評価じゃなくて適正での評価でしょ。この評価っていうのはその三歳馬っていう中でね。うん、だからそう考えると三歳馬ってやっぱり、うん、あ、強いのは前提としてあって、まあ、そこに適正がちょっとプラス加わるかっていうのがあると思うんで、単純にだから適正だけ評価されると、だから、なんだ、セントライト記念勝ちだったら、あの、ほら、あいついたじゃん。あの、2001年のさ、あの、田中勝春の、何でしたっけ、あの、進行カリドとか、そういう感じで飛ぶんですよ、だから。その中山22とか、その辺だけで。
バビットとか、それも
しかない。そうそう、バビットもそうだし、だから結局バビットも G1 では弾かれてるから、ちょっと足りないっていうポジションから抜け出せてないから、
ね、
そういうとちょっと足りないかな。
そうだね、まあまあ、まあ、もちろんね、買うとは全然構わないけど、僕はここにあのバシャさんお金乗せるんであればもうあのなんだっけ、クロノとステラの生まれにそのまま持っていった方がいいよ、いいと思う。
ああ、僕はもうその、うん、まあそれこそファンサラスと朝マネタズラっていわゆるまあ適正とかそういうので予想する人って絶対同居しないと思うから、
うん、そうだね。
っていうのを考えると、まあ、基本的に僕は黒のステラだと思ってて、
うん、そっちの
人は多分エブゴーリアがもう落っこった時にこれあれだったら、まあ 前と後ろで一頭ずつピックアップするってなったらこれ、
うん、そういうことやな。まあまあそうなるわね、
うんうん、って感じなんで、まあ、基本的に馬券っていう意味ではほとんどまあ上二つでっていうイメージですね、
うん、
はい。
じゃあ、とりあえず、印の馬としては最後になります。ブラさん、大好きなメロディーライン、いきましょうか。
大好きですよ、メロディーレンちゃんね。はい、これ、あのタイトルホルダーのお姉さんなんですよね。
そうですね。
はい。で、あのオルフェ入ってて、その、サドライ入ってて、
うん、
あのシャーリーハイツ、ミルリーフ入ってるんですけど、
うん、
さっきも、ユウさん言ってましたけど、まあ、凱旋門賞、そのパンサラスタがサドラーとミルリーフがっていう話してたと思うんですけど、
うん、
そういう感じで、であのリスグラシューとかもね、あのサドラーと、うん、あのミルリーフ入ってるんですよ、はい、後ろに、
うん、
そうで、そういう感じで、だからリスグラシュー有馬記念強かったでしょ、
ね、間違いないな、
ね、そうでしょ、
間違いないな、
今のところ僕間違ったこと言ってないですよ、
ね、今のところ間違いない、はい、
こっから間違えたら入ってきますから、こっからね、うん、でまあだからね、ただね、まあ、弱いっていうのは当然弱いと思います。あの、宝塚とか春天とかで弾かれちゃってるんで、特に僕、春天は評価してたんで、ちょっと負けたなと思ったし、ただやっぱり菊花賞の5着はね、僕の中ですごい強くて、あの、外回して、あんな
硬
いって
。ね、
だから、この馬って、馬体軽いから体力ないはずなんですけど、レースぶり見ると、やっぱりバグに入ると、やっぱりちょっと、なんだろう、あの、揉まれるのが嫌だからやっぱ外っていう感じになっちゃうと思うんですけど、うん、どうしてもね、ちっちゃいから、だから例えばこの馬が400キロとか420ぐらいあったら、多分その初めて C とか馬群とかっていうとこ意識する馬になれると思うんですよね、その内から縫ってこれるとか、その精神力生かしてとかっていう話になると、でも300までいっちゃうと、まあ変な話、なんか大きいトラックとかにミニカーがいるようなもんだから、ちょっと物理的に無理じゃんっていう話になっちゃうん で、うん、でそれでやっぱちょっと出世を阻んじゃってるっていう部分はどうしてもあると思うんで、ただやっぱりこれだからメロディーレーンっていう今フィルターかかっちゃってるからそうなってますけど、単純に決闘で、あのまあタイトルホルダーのとでオルフェも全然有馬記念2勝もしてますし、あのオルフェ自体がね、で、あの前走条件戦でこの馬だけじゃないですか、
うん、
ちょっと面白みあるよなと思って、
うん、
うん、やっぱりなんかなんだかんだやっぱりこの馬って G1 でなんかしっかりバグに入れてとかっていう競馬がしてないし、で中山2号も初めてなんで、
うん、
そう適正だけでちょっと一回買ってあげてもいいかなと思って、
うん、
っていう感じで、まあもちろん星印でも本当なんつうの、まあ本命からワイドぐらい抑えるかぐらいのイメージぐらいなんですけど、
うん、
あのちょっと買ってあげたいなと思って、
うん、
はい。
ユウさん、決闘的に。
決闘はめちゃくちゃいいと思いますよ、うん、あのおっしゃられたようにオールフェーブルですし、
うん、
あの母父がモチベーターというこれサドラーズウェルズの系統なんですけども、うんうん、トレブという凱旋門賞を勝った牝馬を出してますね、お父さんとしてモチベーターという、うん、 で、まあ、母父、母母父で、さっきも言ったように凱旋門賞決闘で、凱旋門賞馬を出しててっていうので、非常に決闘面実力だけを見ると僕はすごいいいと思います。
うん、
やっぱり単純に足りないっていうのはあります。
まあまあそうだよね。
プレシャーも、
うん、あ、馬群の話もまあありましたけど、まあ、菊花賞5着確かにまああれでしたけど、冷静に見るとあの年の、まあ、確かにまあ大外ぐるりで、ね、全然 体力とかって以前のあれだと思うから頑張ってはいるんですけど、うん、冷静に菊花賞、まあ、そのちゃんと有馬記念の予想してエロディレンが足りるか足りないかっていう予想をちゃんとするとして、まあ、菊花賞のメンバーって、うん、すげえ弱かったし、で適正って意味ではエロディレンすごい向い、ね、長い距離っていうのは得意だから、それが向いてたってことを考えると、まあ、5着走ってるけど、じゃあ、それでじゃあ有馬記念っていう話にやっぱなってきちゃうかなと思うし、まあ、馬群っていうのも、多分まあ僕は馬群に入れないかなって思ってるの、そのまあ推奨力の面で。うん、多分まあ後方 ポロリポロリの感じになるかなと思ってるのも含めて、うん、まあ、やっぱり厳しいかなって思っていますね、うん、まあまあ、まあ、適性とかの面ではあると思いますよ、それは僕も、うん、あると思います、はい、
うん、まあ僕もまあ簡単にまあね、サラブレッドの中に日本カモシカが走ってるって感じだと思うんだけど、いやでもね、そう考えたらね、日本カモシカがサラブレッドの大舞台に出てきてるっていうこと時点ですごいことやと思うのよ。
いや、それはめちゃくちゃすごい、
間違いないだ。それは間違いない。ね、
だからあのやっぱり弱いっていう観点で見てあげるのはかわいそうやと思うのよ。
はいはいはい、はい、
だって日本カモシカだよ。うん、
へ
え。だからどう考えても無理なわけやんか。
はいはい。
でしょ、小学生が柔道の金メダリストに喧嘩売りに出ても絶対勝てへんねんから。だからもうそこのどうしようもない壁があるにもかかわらずこの大舞台に出てきてるっていう時点でまあまあすげえなとは思うよね、
うん
うん、まあだからといって馬券買いますかって買わへんねんけどね、
はいはい、
うん、まあだから村さんのその気持ちも分かりますっていう感じです。
うん、
はい、僕もだから来年から決闘会になるので、この決闘はいいと思います
、はい、後付け臭いなこの人この人だって後からこれなんとかと似てるじゃないですかとか言って、あ、そっか、だからかみたいな多いですけどね、この人決闘の話した時に、
だからポルフェーブルにモチベーターやろ、モチベーターでトレブのお父さんやろ、
ね、あ、あ、この人、この人こういう人だったんだ、今まで気づかなかった
。ユウさんの喧嘩聞いといてや
決闘コーナーは言
う、そうそうそう、もう聞いといてや。
ちょっと誕生日プレゼント次第でそれありますね、全然。
そうな、
はい、
じゃあとりあえず前頭 出ましたか、なんか抜けてるのあります？
出たんじゃないですかね、
出ました、
大丈夫ですか、大丈夫ですか、はい、OK、 じゃあここから先はもうちょっと時間があれなので、振る人とちょっと振らない人出てきますけれども、
はい
はい、いや、じゃあペルシアンナイト、これじゃあパリさん行こうか。
あ、はい、僕ですか、うん、ペルシアンナイト、まあみんな多分みんなが思ってるほど全然衰えって意味ではそんなにはないと僕は思っていますね。でペルシアンナイトに関しては、うん、まあ今年の札幌記念に来ましたけど、それ以前は結構ね、まあこのまま道ある苦手なので、まあ、道あるだったりとか展開向かなかったりとかっていうので、まあ、札幌記念は、まあ、ある種結構まあ順当に走ったかなっていうところは、まあ、昔はペルシアンナイトで結構ね、うん、フリステックス盆走から回るチャンピオン来たりとかっていうのが続いてたように、結構アベンジャーの中でもまあ結構ねその集中力あるっぽいところありましたけど、まあ、今はもう休み明けの方がいいタイプだと思うので、
うん、
それも含めて札幌記念はまあ順当がけかなって思いますね。で去年の有馬記念も、7着かな、
うん、
7着で、うん、まあ、結構ね引っかかってて、うん、内目でちょっとねさばきにくちょっと手こずるとかあったので、
うん、
で、まあ、7着だったらまあ上々ですし、でも去年はちょっとね、まあ、マイルからの臨戦で、まあ、活性とか一旦って意味では良かったと思うんですけど、やっぱマイルからの分結構行きたがってたので、うん、その分今回は、ね、一応中距離からの臨戦なので折り合いの一定意味ではスムーズにはなるとは思いますね。まあ、活性が弱くなるっていうのはもちろんありますけど、活性が弱いっていうのはもちろんあるので、うん、まあ、去年よりメンバーも弱いので、うちでもじーっと死んだふりして、ひょいってきたら5着ぐらいならあるかなって思ってます。
じゃあ、モズベッド。これ僕、じゃあ簡単に言っときましょう。泥沼でも買いません。
ああ、一緒ですね。
はい、以上です。今までの適正がどうのこうのっていうやつらおるけれども、泥沼でも買いません。
うん。
はい。ブラさん、じゃあ、ユーキャンスマイルを。
はい。これも多分、泥沼でも買わない馬だと思うんですけど。これだから、ほぼモズベッロみたいな馬になっちゃってますよね。なんか、うん、まあ、モズベッロよりは軽さありますよ。当然、金亀の分ね。
うん。
うん、もともと距離短いところもやってたし、うん、2000とかも全然大丈夫なんですけど、
うん、
ただやっぱりこの前やっぱいい時期知ってるからね、そのやっぱり、うん、本当ね、みんな見てほしいよ、椿賞。まあ、マジで、マジで躍動感あったんだから、走りに。ね、あれで惚れたんだよな、俺。椿賞見たときに、あ、これは絶対重賞とか G1 とかいけるって思ったんですよね。
うん、
だから、あの時の感じ、その S のこの躍動感、
うん、
このダンスインザダークの新馬戦っぽい感じね、こう、うん、すごいクッっていう感じがね、あったんですけど、ダンスイザダークの新馬戦もちょっと舐めた走りしてたんで、
うん、そうですね。
はい、そんな感じなんですけど、まあ今だから結局、エルマトマリみたいな馬になっちゃって、
うん、
もう今はダウン戦の延長、だから今もうほぼ活性ない、追い込みしかしてないっていう状態なんで、うん、もう短縮だと間に合わなくなっちゃうんで、うん、まあ、やるとしたらもう大幅延長しかないと思うんですけど、
うん、
それがまだ阪神大賞典だけ馬券内に入ってるみたいな感じだと思うんですよ、今はね。
うん、
だからまあ、ここ負けて、阪神大賞典でまた2着か3着してくださいって感じですね。
はい。
はい。
じゃあ、ユウさん、アリストテレス
を。はい。エピファネイア、ディープインパクト、トニービン、まあ、バレークイーンなので、サドラーズ・ウェルズということで、うん、一見合いそうな感じはするんですけど、
うん、
そんなにこう、めちゃくちゃドンピシャっていう印象はなくて、まあ、正直前走の方が、僕は合ってたかなと思います。
うん、
ジャパンカップの方が。
はい、
で、まあ、ここで、ダメだったらと思ったら逃げちゃったので、まあ、ちょっとその辺のコントロール難しくなるんじゃないかなと思って、うん、まあ、前走よりも向かない舞台で逃げちゃったとっていうので決めた。
OK、うん、です。ブラさん、じゃあ赤いと。
はい。これはだから、なんかサラキアとかがね、エリジョから来てたから、これもっていう話があったんですけど、まあ、鮮度まだあるしね、3走前条件戦って、多分こいつぐらいで、あとはまあメロディーレーンとかいますけど、まあ G1 勝って中ではね、鮮度持ってると思うんですけど、ただまあ、前走やっぱりすごいハマったと思うんですよね。その、この前やっぱり、前走ってディープが全部死んだレースだったんですよね。その、
うんうん、
レイパパレとか前行ったま潰れたし、やっぱり重たくて、まあ阪神2200で坂コースあって上がりかかってっていう、パワーが要求されて、エピファと絆が埋めたっていうレースだと思うんで、やっぱり、適正としてはドンピシャだったと思うんですよ。
うん、
で、やっぱ絆もエピファ、まあ、エピファはさっき鮮度の話しましたけど、絆もやっぱり鮮度、ある程度必要な種馬だと思ってるんで、
うん、
まあ2走前条件戦だった前走。
うん、
で、府中牝馬はちょっともう出遅れちゃって、ちょっと、なんつうんだろう、参考外みたいなレースになっちゃったからの、まあ、ペースが、府中はスローだったけど、エリザベスは前が崩れてはまったって感じじゃないですか、追い込んで、
うん。
だから、やっぱ前走よりはやっぱり、今回、まあ、仮向いたとしても楽から楽だから、まあ、前走よりやっぱりパフォーマンス上げないと思うん でしかもまあ前走も10番人気1着ですから、でしかも2着ステラリアだし、まあ、そんなにめちゃくちゃレベル高いってこともないと思うんで、
うん、
まあ、ちょっとやっぱり成績も交互チェックですし、まあ、ここは違うかなと思いますけどね、
うん
うん、
じゃあ最後、人気してるんでこれは4人話聞きましょうかね。タイトルホルダー、ユウさんから。
はい、メロディーレンの弟ですね、ドゥラメンテでサドラーズウェルズモチベーターシャーリーハイツになるんですけど、うん、まあ、パンサラッサのイメージ結構近いんですよ。お父さんがキングマンボ系で、母チがサドラーズウェルズ系でシャーリーハイツってこの並びが一緒なので、うん、パンサラッサと、まあ、でどっちも芝中長距離のちょっとこうタフさを問われるようなレースでガリガリに逃げて他の馬を削るっていうやり方で圧勝してるんですけども、
うん、
まあ正直ドンピシャだったんじゃないかなと思ってます、前走は。うん、僕評価あんまり高い評価にはしてなかったですか
、うん、
結果的に高い評価にはしなかったですが、ドンピシャだったと思うので、まあここは今回はちょっと同型もいるということで、
うん、
お疲れ様でしたということです。
はい、ブラさん。
はい。これは、そうですね。前走は、僕、黒さんぐらいか、白さんかぐらいだったと思うんですけど、まあ、逃げたらいけると。
うん、
ただ、 4番人気で中途半端にまだ人気してたじゃないですか、ちょっと、うん、4か4か3かみたいなぐらいだったじゃないですか、うん、だからたけしが思い切っていけるかどうか問題だったと思うんですけど、うん、まあやっぱりちょっと覚醒入ってるんでたけしさんもまあしっかりいって残しましたよね。だから、まあ、これはだから、まあ、位置取りショック含めて、まあ、完璧、その1個前のレースのあのもごもごっとして何もレースできませんでしたからの逃げられなかった逃げ馬っていうタイミングなんで、まあこれはほぼほぼ完璧な臨戦だったと思います。だからあとはこのその余力、この馬の本質が問われるっていうか、その逃げちゃった後でもまだ強いんだったら頑張れるしみたいな感じだと思うんですけど、まあ一応この馬って弥生賞から皐月も、弥生賞があんなね軽く逃げた感じで皐月賞で人気落ちてもう一回来たっていうのもあったんで、ただまあ言うても皐月賞も人気なかったし上がりもかかってたんで、まあ今回はだからまあある程度見えちゃってるんで、もう適正中山合ってるでしょみたいな感じになってると思うんで、いやーうわー、まあだから走りで抑える分には全然、まあ一応鮮度あるから走りで抑える分には全然否定しないし、番手でも競馬できる馬だと思ってるんで、別にある程度ハイペースのパンサラスターが全然走れませんでしたからの番手早め抜け出しとかね、そういうのは全然あるんですけど、まあでもまあでも前走が鮮やかすぎちゃってちょっと買わなくていいかって感じだったんですけどね。はい。
あれじゃん。
はい。まあ、僕はこれ前走本命だったんですけど。
お
まあこのまま僕はまあステラベローチ対抗にしてるんですけど、まあそのまあまあ、強いって単純に言うのってまあ簡単じゃないから一概には言えないんですけど、僕はタイトルホルダーの方がステラベローチよりも全然評価が高いですね。僕はやっぱりまあ、うん、先ほどブラスさんおっしゃられてた通り、弥生賞をめちゃくちゃ楽に逃げて、あとに皐月賞に来ただけでもびっくりしたんですけど、僕はやっぱダービーがすごい強かったと思ってて、
うん、
これ、まあ、2回走った後の延長でインの番手ですごい引っかかってて、で外からこうね、あのなんだっけ、ディープモンスターとかアドマイヤーウンタラがこうまくってきた時に、こう内で閉じ込められるような競馬になっちゃって、でレースも瞬発勝負の外のビババっていうので、もう、
うん、
メルディレーンの弟っていう、さっきユウさんとかも話したのから分かる通り、もう本当一番向かない競馬になった中で、うん、やっぱ6まで踏ん張ったのはこれは相当強いなと思っていて、で、まあ、セントライト記念は本当、まあ、バグの中で何もできなくてノーカウントで、菊花賞は延長で逃げ一度で、まあ、本当解放してぶっちぎったって感じだったので、まあ、今回はやっぱりまあ前走はやっぱあれだけ、まあ、お二人話された通りやっぱ鮮やか、もう完璧な、本当もうやる、もうなんていうんですかね、全部やったって感じのあれなので、
うん、
上積みはないと思いますし、まあ、あと、まあ、黒のステラ F4 も下げられない中で、やっぱ前走あんだけ決めちゃった、このままで拾うわけいかないので、まあ、前走本命だったっていうのも含めて、うん、まあ、今回は一転してまあキリかなって思ってますね。
はい、
まあ、僕も来年楽しみだと思いますね。はい、
あ、まあ確かにね、
はい、
まあ、あのこれね、ブログで書いて、ブラさんに指摘されましたけど、セブンスが4着だよね。
あ、5着です。ああ、4着か。
4着ですね。
セブンスが、あ、高橋さんが5って書いてたんでしたっけ。
そうです、そうです、そうです、そうです。
そうそう、4なんですよ、意外と。
4ですよね。
はい。
うん、まあ、だから、ね、それより強いなってなると、まあ、ちょっとさすがにそこは違うかなと思ったんで、で、まあ、菊花賞が鮮やかなので、まあ、やっぱりそこがスタートラインだと思います。その菊花賞の楽したレースが。そこからの、クラックっていう話を僕らになってくるので、まあ、楽は引けないでしょう。
うん、
そう考えると人気でって考えると、ちょっとやっぱり期待値の方はどうしてもマイナスの方に入っていくと思うので、まあ、切るとがいいんじゃないかなということで切りました。
はい。
はい。じゃあ、これで一応前頭出たので、おさらいしていきましょうかね。
奇跡は？
あ、奇跡か。そんなんいたんか。
完全に奇跡だけスルーされましたけどね。
はいはいはい、奇跡じゃあ僕でも一言言っときましょうか。多分スタート出ます。
お、今回は。
はい、うん。一番怖いのは逃げですけども、さすがにまあパンサラスいるから、それはまあ悲しそうにもないでしょうし、で、ね、後ろを待たずに早め先頭っていう形ならまあ面白いかもしれないですけども、そこまでのレースももう今は感じひんので、だらっとなだれ込むレースで3とかならあるかもしれないですけども、まあそんなの狙うのに、27倍で大外枠、15マーク引いてる馬を買うことはないかなと思ったので、落としましたという感じです。はい、じゃあ、とりあえずおさらだけしましょうかね。
うん、はい。
はい。じゃあ、ブラッドさんが本命、ステラベローチェ、対抗が、あ、そう、これか。対抗、クロノジェネシス、黒三角、ウィン・キートス、以下、白三角、二頭、ディープボンド、シャドウ・ディーバで、 星印にメロディーレーンとなっております。拓也本命がウィンキートス、太鼓クロノジェネシス、黒三角シャドウディーバで、白三角にディープボンドステラベローチェで、僕はウィンキートス本命なのでフォリアをナイスと形でやっております。
そうですね、かぶせなこの人、かぶせなこの人、はい、
切ろうかな。
じゃあ本日ゲストのユウさん本命ステラベローチェ、太鼓クロノジェネシス、黒三角エフフォーリアで、まあ、何か崩れた時のはてな、星印でパンサラソ
ー、はい、
バリシャンさんが本命クロノジェネシス、対抗がステラベロチェで、白三角に朝間のいたずらパンサラスタでん？エフフォーリアで、最後に悩むでウィンキートスというふうになっております。
はい、
はい、バゴ丼外れろ、以上です。
タケさんでも丼地味に打ってますから、タケさんもね。
そうなんですね。
はい、応援してあげてください。
はい、じゃあエンディングいきましょうか。
寒い、いきます。エムラジ坂、この坂もまた実に走りたくなる坂である。中山並みの急行バイス、これは大気バカラサザンヘイロサンク日本芝十条唯一の勝ち馬だけど、俺は大勢ブレイブを買ってたから、あっさり逃げ切られて馬券外した。登り終わりました、疲れた。っていうか俺スケじゃねえか、坂得意じゃねえし、量のない CK だし、内枠専用京都とかじゃないと走んねえし、鶴丸グラマーだし、疲れた。
夕暮れの秋に景色を思い隠したこの葉はもう
エンディングのコーナー、
イエーイ。
はい、そしたらね、あ、もうなんもないのか、レースも。
そう、ホープフルでもします。枠順とか出てないですけど、
ほな、全然話せますよ。
一等だけパッとあげますか、
うん、ホープフル。
うん、
はい、
本命か、
まあ、本命というか、まあ、まあ、
なんとまあまあ、なんとなくこれは注目みたいな。
はい。じゃあ、バリさん、先に行きましょうか。
あ、コマンドライン、危ないと思います。
はい、ありがとうございます。
あ、そういうのでいい。
それは。期待馬は。
期待馬、いや、まだちゃんと見れてないんですけど、キラーアビリティは結構強いと思います。
はい、はい、
です。じゃあ、ユウさんは。
里のヘリオスです。
小回り、ね、
小回り得意、アイドリームアドリーム。
ああ出た、
一緒やな、メイクさん絶対これ買うったな。
だってあのエアシェイディもホープフル買ってるし、エアアルマスだっけ、エアアルマスじゃない、エアなんだっけ、あのシンボリクリスティスのエア、ま、マク、ま、マクなんだっけ、エア
これ なんかいるん
これ兄弟、エアあの兄弟だよね、エアアンセムか、エアアンセムの兄弟で、
あ、そうだ、
ね、エアアンセムも、
あ、エアアンセム
も、はい、中山ホープフル買ってるって言って、
アイドリームとはドリームです
ね。ブラさんは、
はい、これね、でもね、メンクさんから僕、うん、珍しくメンクさんに、うん、なんでサトノヘルス階段でしたっけってめっちゃ聞いたんですよね、
うん、
で聞いて、まあ、エピファのロベルトとみたいな話されてて、うんうん、よしと思って確信に変わったと思って、僕本命マテンローレオ、
マテンローレオ、
これ、ああ、これタイムフライヤーと同じです。ハーツくらいブライアンズタイム。
ああ、なるほど。
は
い、
うん、僕は、コマンドラインで。
おお。
あ、ポグーマだからね。
そうです。
はい。でも、でも多分買わないでしょ、コマンドラに。絶対買わないでしょ、こんなん。
まあ、キラービリ出ちゃうの、普通に。
まあね、僕も対抗キラービリって言うんですよね。タケさん、マテンローレオの新馬戦見ました？
全然、全く何を見てないかも。
あ、ちょっと見たら多分気に入ると思うから見ておいてください。
わかりました。
はい。
名古屋さん、お知らせお願いします。
はい。じゃあ、じゃあお知らせいきたいと思います。
はい。
はい。この番組では皆さんからのメールをお待ちしております。コーナーいっぱいやってます。はい。今ね、ちょいちょいちょい弱討論会、多少盛り上がってますんでね。はい。次回のお題は、バリシャンさんがくれた、ラブゾーン理由よりちょっと強い馬ですかね。
はい。
はい。となっておりますので、5歳以上離れた馬でラブゾーン理由よりちょっと強い馬、皆さん教えてください。
はい。
はい。で、他にもコーナーいっぱいやってますんで、そちらもよろしくお願いします。
はいはい。
はい。メールはですね、番組ブログのトップページ、お便りコーナー紹介というところありまして、そこにメールフォームありますので、そちらからよろしくお願いします。
はい。
はい。それでですね、あと、メールを採用された方で、ステッカーが欲しいという方は、住所、郵便番号、氏名も添えてくださいね。はい。ちなみに、ピロリズムさんから、ステッカー送ってくれっていうふうに来たんですけども、どうせ30日に会うから、直接渡してやらってことですね。
はい
、はい、ではそろそろ、はい、お別れといたしましょうかね。お相手はミオさんからエムラじゃないって言われてたバリシャンさんの時にちょっと笑っちゃったブライトと
雰囲気とし本命なので、エフフォーリア買いましたタクヤとい
やもうお三方にズタボロ言われてたバリシャン
俺は言うてへんね
負けずに顔を通した優でした
バイバイ
ありがとうございました
僕も言ってないけどね
そうだよね
でもね本当ねいや本当そうなんですよもう僕はもう自分で分かってますから